はい、ということで、大変文化系トークラジオ29歳までのうちで第270回ということですね。
はい、
本日、4人では初めてのテレワーク録音ということで、
はい、
今、ディスコードという、通話アプリを使って、もろもろ、まあ、私武蔵野から、それぞれ、つなげております。はい、どうも部長の山田です。
はい、祖師ヶ谷大蔵からお送りする羽内武樹夏アニメーションです。
はい。
どうもエコダからお送りしておりますレイトです。
あ、どうも石神井公園からお送りします高島です。
あ、いい感じですね。なんか武樹さん。
すごい
純系。え、さんなんかあれ
ですか。人気で割とみんな同じぐらいなんだよね。
そうですね。武樹さんなんかあれですね。押し守るみたいな帽子ですね。
ああ、これ寝るときに髪の毛がぐしゃってなんないようにかぶってる。
あ、ナイトキャップってやつですね。
そうです。
はい。
フジファブリックのボーカルの人が昔をかぶってたやつですね。
あ、フジファブリックのね、死んじゃった人ね。あ、
はい。
え、なんて？
ああ、大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。というわけで、まぁ、ちょっとね、まぁ、ちょっと、今回、初めてということで、ちょこちょこ音声聞き取りづらかったりとかあるかもしれませんが、まぁ、ちょっと、まあ今回も含め、ちょっと、ゆくゆく、まあこう、ちょっと技術を向上していこうという感じですね。はい、まあ、なんとなく。
テレワーク
なんですか？テレワーク？
一生テレワーク録音なんですか？
コロナがね、収まるまでは、まあ多少。
まあでも、2年後とか言いますけど、収まる。
一応その、少なくとも緊急事態宣言が、
はい。そうですね。
ぐらいまで。
なるほどね。
まあ。あとちょっとこれテレワーク録音何回かやりつつこれやるといいよみたいなどんどん分かっていけばね。なんかまあちょっと地方の人とつなげたりとかもね。別にコロナ収まった朝とかもね。できると思うので。まあちょっとそういうことも念頭に置きつつやっていこうかなという感じでございますかね。
はい。
はい。ってわけですね。じゃあもう早速本題いきますか。なんか、あ、メールとか来てましたっけ？
メールですか？メールは今のところお便り募集してるやつしか来てないので。そうですね。お便り募集してるやつは、お便り募集の話でも先にした方がいいんじゃないの？
どうせ。かっこいい題名。
うん。はいはい。あ、いや、一通来てますね。
おう。
メール、風神さんから来てます。風神さんから来てますね。
いや、いつもありがとうございます。
じゃあちょっと、じゃあ、どうしよう、じゃあ、一回じゃあ普通に先にお便りの募集だけしますか。ですね。当番組ではですね、まぁ、ちょっと、まぁ、なかなか最近新作映画も、まぁ、見れないということでですね。まぁ、ちょっと久しぶりになんかこう、企画、メール募集の企画でもやろうかということでですね。まぁ、ズバリ、かっこいいタイトル、ということで、映画、アニメ、漫画、小説、まあ、あらゆる作品の、中で、まあ、内容とかは別にして、とりあえず、あ、このタイトルかっけえなっていうものね。例えば、
はいはい、
山猫は眠らないとかね。あ、かっこいいな、みたいなね。
山猫は眠らないはちょっとなんかその映画自体の本編のイメージが強すぎて、かっこいいイメージがないけど。
でも山猫は、ですね。もうセガールの、セガールじゃねえか。でもなんか。
セガールじゃないですね。
山猫は眠らないって。
忘れたけど。
とか。
6つぐらいになるやつね。
まあなんか、あとなんすかね。その男凶暴につきとかね。なんかこう、結構、あ、かっこいいなってタイトルあると思うんですけど。まあなんかちょっとそういうのを、まあ、このタイトルかっこいいぜって思うものと、まああればその理由。と、かを、メールで送っていただけると。あとはですね、もう一つ、このタイトルはダサいぜっていう、作品の、内容は関係なしに、タイトルがダセーみたいなね、いうもの。
例えば。
なんか最近、うちのばあちゃんがテレビで見てるの横で見たんですけど、同窓会ラブアゲインっていう、なんかやっぱ昼ドラマがやっていてですね、同窓会ラブアゲインはやべえなっていう感じですかね。
タイトルで中身は分かりますけどね。
まあ、同窓会、まあ、黒木瞳とか、あと、三上博史とかが出て、あとあれですね。 トレンディーで斎藤由貴とかが出て、で、まあ、同窓会ラブアゲインという、まあ、まあ、推して知るべしという感じのタイトルでございますが、まあ、
ラストレターの前半見た。
そうですね。ラスト、よく言えばそうですね。よく言えばそうですね。まあ、とか、まあ、ダセーなっていうね。まあ、なんか、そういうのを、はい、まあ、メールで送ってくださいと。で、アドレスとしましては、29.tiz@gmail.com、29は数字です。29.tiz@gmail.com まで送っていただくか、まあ、このラジオの、ツイッターアカウントの方の DM から送っていただければと思います。はい。ですね。お願いします。あの、一応締め切りが一応4月30日、まで、もう23時59分まで募集しておりますので、あの、ちょっとそれまでに送っていただけると、助かります。はい、ということでですね、まあ、そんなわけですが、それとは別で、普通オタ一通来ておりますので、はい、読もうと思います。はい。一通だけっすよね。一通だけですね。はい。というわけで、ラジオネーム、夫人さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。29歳までの地図の皆さん、こんばんは。重要法系文化財の夫人ですと。
はい。
肉地図メンバー及び肉地図リスナーには釈迦に説法と思われますが、サスペンスの巨匠、ヒッチコックの映画、救命艇のリメイク版、ライフポットを DVD で見たので感想を送りますと。
ライフポットじゃない？
ライフポットって書いてますね。
ライフポットなんだ。
でその前に、ヒッチコックの作品を話す、かっこ書くのに、重要法系文化財はヒッチコックに失礼なので、このメールではヒッチコックにちなんで、オナコックと改名させていただきますと。
あんまりうまくもなければ。
あの、あれですね、あの、面白くない下ネタってこう、なんかこう、不快感だけが残る感じですよね。はい。
そうね。
ありがとうございます。
コックがチンポコってことでしょ、要は。
そうですね。
ああ、まあ、汲み取るとね。
オナコック。
あれだね。テレワークによるさ、はい、こう、グルーブの生まれない会話かける、クソみてえな下ネタっていうので。
やばいっすね。もう氷点下ですよ。
飛んでない下ネタ。
そうですね。なんかこう、まあ、一応解説するとですね、普段だったら風神さんのメールのこの、あっていう感じのって、なんかこう、4人同じ場所にいると、なんかすぐさま、なんかこう、誰かが何か言うことによって、フォローができるんですけど、なんか今これちょっと、こう、絶妙にテレワークで、こう、リアクションに誤差がある分、なんかこの、あちゃー、てんてんてんてんてんの、こう、てんてんてんの部分がめっちゃ長いみたいな感じに。
なんか本当にさ、自宅だからさ、なんか収録モードとかじゃない感じで今入っちゃってるから、すごいなんかさ、本当にただの下ネタ聞いただけみたいな感じでさ、なんかね、ちょっと。
下ネタ聞かされたみたいな。
はい。ちょっと、続き読みますね。はい。はい。まずは、はい、ヒッチコックですね。まずは、救命艇のあらすじ。ヒッチコック制作のサスペンス映画。
はい。
1943年に制作。1944年に公開。大型客船がドイツ軍に攻撃され、沈没するときに男女数名が救命艇に乗り込み、その狭いボートの中での人間模様が描かれる映画です。なんか、うまい感じに、あらすじまとまってますね。今回。
やっぱそういう映画ですか？
はい。で、リメイク版のあらすじと。はい。2169年、地球帰還途中の大型宇宙船が爆破。9名、9名の男女がライフポット、救命艇に乗り込み、この9名の中に客船を爆破した犯人がいると気づき疑心暗鬼になり、お互いを疑いながら宇宙を漂う9名は果たして無事に帰還できるのだろうか。と、旧作とリメイク版。あまり変更点がないのですが、
あるだ。
一番の違い。
読んだか、ちゃんとあらすじ。
これですか？
え？
昼マーク。23年の。
はい。
映画で。
今、竹木さんがですね、画面越しに iPhone の画面を見せてくれてるのですが、今、ちょっと光が反射して、ちょっとよく見えませんね。
はい。まあまあまあ。これですね。
はい、ライフポット、うん。はい。なんか光ってますね。はい。
それです。
はいはい。で、はい。で、メール続き見ますが、はい。 旧作とリメイク版、あまり変更点がないのですが、一番の違いといえば、旧作で一人のドイツ人が乗り込むのですが、そのドイツ人が盲目の人へと変更されている点が一番大きい違いです。
そこ、一番大きい変更点もっとあったでしょ、
まあ、そこも大きい変更点じゃないですか。ね。
盲目だったのが盲目、盲目じゃなかったの
が盲目になってると。
盲目の人になった。
で、9名と書きましたが、赤ん坊、かっこ新生児もいたので、正確には10名です。その新生児専用のカプセルの扱いが雑すぎて、救出される前に死んじゃうよって思いました。
そう。
なんか、進むにつれて、登場人物の生い立ちや経緯が分かってくるうちに、こいつが犯人、いや、こっちが犯人か、となり、とてもハラハラドキドキさせられます。そして、ジャーナリストの女性が持つビデオカメラが鍵となり、犯人が見つかり、てんてんてんてんてん。これ以上話すと怒らせそうなので、結末を知りたい方はぜひ DVD 等で見てください。ちなみに日本未公開作品です。なんで藤井さんこれ見たんですかね、なんか。ね。
存在すら知らんかった。
知らなかったし、なんか、すごい。どういう経緯でちょっとこの作品を見つけたのかちょっと気になりますが、藤井さんが。はい。で、あと、ヒッチコックは妻にフェラを強要して訴えられたことでも有名ですね。さすがサスペンスの巨匠ですね、ということで。はい。藤井さんからでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、全然ありがたいですけど、
はい、
なんか、あ、そうなの、こういう絵があるんだって言って、面白い、なんか見てみようかなとか思いまして、なぜっていうのは、ちょっと、どうしてもちょっと、なぜその、このタイミングでライフポット来たのか。
まあ、ね、なんか、機会があったんでしょう。なんか今、なんか機会があったんでしょって、実何も言ってないのと同じでしたよ、今。
そうね。なるほどです。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけでですね、まあ本日、こんな感じでお送りしておりますが、じゃあ本題いきますか。
行っちゃいますか。
本題行きましょう。
いいんですか。もうちょっとダラダラと会話しなくていいんですか。
なんかね、ちょっとテレワークだとなんかね、なんかダラダラ会話するのも億劫だねこれね。
なんかさっさと本題入ってさっさと終わった感じ
になる。ちょっとこれあれですね、ちょっと。後々またちょっとこれ検討の余地ありですね、これちょっと。
そう、ね。
やり方に関して。
こんなにテレワーク向かない番組だと思ってなかった。
どうしますこれ。なんか次、TBS ラジオ方式にします。なんか囲いを間に
。こう。うちのね、会社今それやってる、なんかなんか塾の個人塾みたいな、違う、一覧みたいなさ。
はいはい
はい。
別に、どれでもいいよ。はいはい。
やるっていうシステム。
かっこいいね。
あれだからマイクだけ全員あれば、まあ、顔は見えるみたいな。面会システム。
なんか刑務所にある面会室みたいなとこってさ、なんかレンタルでないのかね。
はいはい、まあ。今だったら需要はありそうだけど、
ね、あれがレンタルであると一番楽ですよね。
まあビニールをこう貼ってさ、今コンビニとか行ったらそうじゃん。
ああそうですね。
ああはいそうですね。
ああいうのなんかやればいいんじゃ
ん。ね、
はい。ちょっと要件と、まあなんですよ。
そうですね。はい。というわけで、まあちょっとやり方に関してはちょっと今後。また検討しつつ、まあ技術革新を起こしていければなという感じでございますが、はい、というわけでじゃあ本日本題いきますか。はい、
はい、
じゃああらすじなんかちょっと今こっちネット繋いでないので、
あ本当ですか、
ちょっとなんか誰か読める人読んじゃってください。
ちょっと繋いでんだろこれ、テレワークできてんだろ、
テレワークできてる。こっちもう一個の方開くとちょっと怖いから今。
じゃあ読みますか。
携帯は切ってるので、はい、お願いします。
じゃああ今映画 .com 開いたら、映画 .com ネットフリックスの配信中って。じゃあ、ネットフリックスの、あらすじを、
はい、
読みますので、ちょっとあと5秒だけ待って、はい、いきます。
はい、
これ、すぐ終わるんで、
はい、
聞き逃さないでくださいね、
はい。
職を失ったため自宅を手放すことになった広告会社の元重役。
はい、
ハビエルですね。
はい。
はい、重役。そして愛着のある元自宅としてきた家族の様子を覗き見するうち、恐ろしい企みを抱き始める。てんてんてん。みたいな話。
ああ。まあ、簡潔な、あらすじですね。
はい。 ちなみにこれハビエル役の人ハビエル。
ああ。
役者さんの名前も。
あれスペイン？
うん、スペインですね。
スペインなんかこの規模の映画多いっすよね。あの失墜もスペインじゃなかったっけ？
あれはね、カナダ映画でフランス語制作。
あ、そうなの。うん、
全然スペイン関係ねえじゃないかって。
まあなんか英語以外っていう。
ああ
。英語以外の言語喋ってんだみたいなのあります。
なんかさ、脚本がさ、ちょっとなんかハリウッド映画と違うなって思ったら大体スペイン現象だ。
でもなんか、あの、ハリウッドの脚本の感じじゃねえなっていうのは思ったっすね。なんか別に文芸映画とかじゃないと思うんですけど、今作って。なんか、でも、あ、なんかハリウッドの感じじゃねえなっていうのは思いましたね、なんかね。
はい。
はい。というわけで、その住人たちでございますが。でも、あれですね、その住人たちってタイトルは結構かっこいいですよね。
そうかな。あの、現代が、あの、まあ、英語で、あのスペイン語だったんで英語、あの読めないんだけど、英語で直すとホームっていう、
うん、
あ、家っていうか、
はいはいはい、
あの、みたいな意味合いになるんで、住人たちは確かにかっこいいと思う。
いいっすね。
ちゃんとよく訳したなって感じ。
センスありますね。はい。
ネットフリにね、あの、なんか、ちゃんと訳す人と、なんかその、投げた放題つける人なんかね、多分3人ぐらいで放題つけてる。2人ぐらいがちょっと適当な仕事をしてる節がある。
多分ね、ネフリってか多分下請けだと思うけどね。多分。
わかんない。なんか、あれ、このタイトルつけたやつとこいつもしかして一緒じゃねみたいな時たまにある。
はいはいはい。
まあ、その住人たちはね。
いいですね。
2020年の、まあ、今年公開の映画
ですね、うん。はいはいはい。
ネットフリックスオリジナル。
オリジナルですね。どうでしたか？
監督がパストール兄弟で。
はい。
有名なんですか？
フェーズ6っていう、あの、今結構あの、なんかコロナパニック状態で、
はいはい、
なんか復活の日とかさ、
はいはい、コンテージョンとかね。
感染列島とかさ、
はいはい、
なんか何あの、コンテージョンとかさ、
はいはい、
見てるじゃないですか。
はいはい、
その中の一本として今、あのフェーズ6って映画一応あって、
はいはい、
これ一応多分ハリウッド制作だと思うんだけど、
はいはい、
まあ、結構低予算。ウイルスパニックものみたいなので、これも、なんていうか、ゾンビパニックなのかなって思って見始めると、ゾンビは出てこない、ひたすらこう、なんていうのかな、もうちょっとシャレにならない殺傷能力持ったコロナみたいなのが蔓延しちゃってるせいで、
はいはい、
うん、こう、他人のことも信用できないし、助け合うみたいなことが成立しない、なんか目に見えないウイルスっていうもののせいで、なんか他人との信頼関係が築けないみたいな状態をみたいな描いてるディストピア SF みたいな、
はいはいはい、
これ結構面白かったんですけど、
なんかね、
結構今作に通じるっちゃ通じるテーマ、
結構インタビューちらっと見たんですけど、なんかずっとディストピア SF ばっか撮る兄弟みたいな感じだったらしいですね、この二人。
も
う一個なんかラストデイズっていうのは僕見てないんだけど、
なんかこれなんかね、今回初、なんか、こういう感じの映画、みたいな。ですが。
そうね。まあ、じゃあ、まあでもあれだよね。多分、ちゃちゃ入れづらいから、まあ、あれだけど。いや、面白かったっすけどね。普通になんか、なんか、先週のホースガール。
はいはい。
やっぱ、なんつうの、こう、山田くんとかも言ってたけど、こう、まあ、いわゆるそのハリウッドメジャー作品とかには絶対になんない。
はいはいはい。
劇場公開してヒットするタイプの映画じゃないっていうラインと、かといって、なんていうのかな、カンヌで賞を取るタイプの映画でもないみたいな、
はいはいはい、
なんかこう、どっちでもないっていうか、そういう分かりやすく、あ、なんかはい、芸術作品ですねとか、あ、こっちははい、娯楽作品ですねって、カテゴライズちょっとしづらいラインの、娯楽っちゃ娯楽だし、でもなんか、単純な娯楽作ともちょっと違うみたいな。
はいはいはい、
ラインの作品を、まあ、ホースガールとその全然バランスは違うんだけど、まあ、やってんだなとは。
プラネタ同じみたいな。
うん。
最初のさ、始まり方とかさ、その住人たちがね、最初の始まり方とかさ、一見なんかこう、ちょっとなんかパラサイト的なさ、
はいはい、
全世界におけるなんかこう、 社会派貧困サスペンスみたいな、貧困っていうかなんか、都落ちっていうのかな、なんかその、
うん、
職業を失い、社会派サスペンスになるのかなと思ったら、もっとなんか、って、なんかやりすぎな方面に行くみたいな。
そうね。
その、最初、見始めた、俺、あんま、その、前知識なく見始めたんですよ、その、あらすじ以外ぐらいは。最初始まった時に、お、これはなんかすごい身近な問題だぞ、身近っていうかなんか、なんかこう、笑えない問題だぞみたいな感じで始まるんだけど、どんどんこう、何、下手者っていうかなんか、なんだろう、何、俗悪な、こう、そこまでやるみたいな。方向に、なんか突き抜けていって終わるか。
ああ。
意外にジャンクフードだったみたいな。
うん。なんか、あれですよね。なんか、もとも、なんか、パラサイトとかって、貧困層からがどう、高い階層の人から、こう、奪うかっていう話だったけど、これは、今回はなんか、上の方の話だったから、なんかその俗悪さだけを抽出したみたいな感じになってましたよね。
うん、なんか、そうですよね。上の方の人が持ってる幻想とか、こう、すがみつこうと思ってる価値観みたいなものって、まあ、こういうものだよねっていう、なんか、よりパラサイトで言うと高台の家族のことを、よりギガ化して書いたっていうか、な感じは、まあ、めっちゃある話だなっていうのは思ったっすね。
そうね。
ギガ化してんだけどさ、なんかその、何脚本のさ、なんかこう、急カーブっぷりっていうかさ、なんか、展開のためにさ、異常者をたくさん出すみたいなさ、イワシとか。
イワシと
か。出てくるやつが全員なんかこう、一つ一つっていうかなんか、変態か嫌なやつか、なんか主戦度みたいな、かなんか問題持ってさ、
平手直った
って、結局全部構成されてたみたいな、俗悪ですよ、本当に。なんか、
大人なり、パラサイトとかってなんか言ったらその仮想から上層へのこう、まあ、なんていうのある種こう、まあ、リベンジじゃないけどなんかこう成立してたと思うんですよ、その力関係というかパワーバランス、持たざる者が持つ者に対してどういくかみたいな話だったと思うんですけど、皇族って割ともう俺最後までずっと見てて、まあ、面白く見てたんだけど、これ面白いけど、八つ当たりだよねっていう。
そうそうそう。
最初から最後まで、その合理的に、あいつをあそこまで、ああしなきゃいけない理由っていうのが、ないんですよね。
パラサイト見た時のさ、あれを見た世界にいる俺たちはってちょっと考えるじゃないですか。
うん、
そういうのないですね。なんかただの、金持ち同士が、なんか嫌な奴らが食い合って、なんか、地獄を見たり、ちょっといい思いしたりするのをなんかさ、ああ、ひどいなって思いながら見て終わるみたいな。
なんか、
嫌なやつ同士とかでさらなくね、なんかもう、男性さ、主人公がマジで頭のいいクズみたいな。
いや、なんかね、いや、頭も良くなくて。てかなんか、めちゃくちゃね、多分、自意識の話、なんか主人公の男の自意識の話ではあって、多分結局、彼が何を、持つことによって自分を自分たらしめてるかっていう話だと思うから、なんかパラサイトってなんかそれ、地下の家族と高台の家族で相対する二つってちゃんとそれぞれ人格としてあったと思うけど、なんか今作ってもうなんか一貫して、なんかその被害に遭う方の家族をどうとかじゃなくて、なんか俺がこう、これが欲しいからっていう部分がなんかやっぱ一番描きたい部分だったと思うから、
てかね、主人公がね、一線をね、超えるのがね、楽なんだよ、ね。普通こういうのってさ、お前そこは今超えちゃダメだよ。でも、なんか、まあ、超える気持ちもわかるみたいなのをさ、描くじゃないですか。
うんうん、
っていう一線が、なんかこう、何、ハードルがどんどん上がってくんだけど、それがね、毎回割とね、あ、こういう感じで簡単に超えんだねって感じで超えていくみたいな。
そうね。なんか主人公がさ、進路遠望ありますみたいな雰囲気ちょっとだけ出してるんだけど、なんか後から振り返ってみると、これ全部すげえ行き当たりばったりだけ。
そうそう。
そうそう。
なんかね、
奥さんに追いかけられてさ、なんかバレるのバレないのサスペンスみたいな感じで、なんかタクシーで巻いてとかさ、やんだけど、いやなんかすごいサスペンスフルに撮ってんだけどさ、その直後のシーンでさ、普通に、いや俺出てっから、みたいなことやっててさ、じゃあさっきのあのくだり何だったのみたいな。もう結構そういうの多くて。
いや、しかも今回さ、
最初からこの計画あったのみたいな。
今作ってさ、パラサイトの場合ってちゃんとこう自分の肩書き偽って家族に入るじゃないですか。もう知らない人に入るときに、あの、あ、僕はなんかそのアメリカの大学出ててみたいな嘘の肩書き名乗って入ってくるじゃないですか。今作ってなんか肩書き聞かれる場面って、いや、あの、俺ほら、あのアルコールのさ、あのアル中のカウンセリングとか言ってるやつじゃん。だからなんかちょっとこう家族のこととかちょっとあの聞くの察してみたいなさ、ごめん、ちょっとあの、聞くの察して、あ、ごめん、察するわっていう、なんかそこだけでさ、なんか主人公のさ、あの、職業とか家族構成についてさ、被害に遭ってる人たちがさ、あれ、なんかちょっとこいつおかしいなってなったところでさ、あの、家族って、あ、ごめん、ちょっとあの、ごめん、家族のことはさ、ちょ、察して、みたいな感じで、あ、ごめん、察す、みたいな感じでさ、あの、聞かないんだけどさ、あの、あれとかって、ちょっと調べたらもう一発でバレるみたいなさ、
そう、まあ、家にイワシがいたりさ、向かいの、あの、犬飼ってる住人がいたりするから、ところをさ、あれってもう、何、あの、運じゃないですか。
うんうん。
ささささって言って、その間に、まあ出てこないでしょ、みたいな、なんか、あの、計画的なさ。
あと、あの、
最初に侵入するときとかさ、普通こういう映画って、あの、なんか、一応相手の行動パターンちゃんと調べて、この時間はあいつらはいないから、侵入するとか、最初侵入したとき、何の、ノーガードだったでしょ。
ノーガードで飯とか食ってましたからね。
うんことかしてさ、嫌がらせなのはわかんないけど、なんか、何この、これどういう状態みたいな。
なんか、なんだろう、そういうちょっとさ、なんだろう、あの、一回こう、用を捨てた人がこう、人ん家に勝手に入って生活していくものってさ、なんか、あるじゃないですか、うん、あの、なんかあの、ステイサムのさ、ハミングバードとか、ああいうなんかノリっぽい感じでさ、なんかこうノーガードで入っていくんだけどさ、意外にその後ちょっと計画性とか出てきたりするもんだからさ、なんかさっきのあの警戒心のなさってどうなんだろうってちょっと思っちゃった。
あとなんかメール送るとことかもさ、あの、要は旦那の iPhone からメール送るとかさ、偶然自分がメール送りたい時にちょっと彼が目を離してくれたから送れてたけどさ、あれ、あの間がなかったら送れないよなとかね、なんかあの、用意周到に見えてね、あの、周到ではないよ。かなりね。
後であの送信フォルダ見られたらどうすんだとかさ、
してんじゃねえ。
いや、なんか、ねえ、てか、あのさ、あの、メール一通送ったぐらいでさ、その、そんな信じるみたいなこととか、なんか、まあ、とにかくだからその、まあ、言ってたら切りないぐらいさ、基本的にその、この主人公がやってる計画って、もう、誰が見たって、まあ、ガバガバな計画なんだけど、
うん、
でもなんか、ピタゴラス位置的に、あ、こいつ、このクソ、なんか開き直ったロリコン、
うん、
なんか、あ、ロリコンだけど、なんか、みたいな。あいつとかが燃えるとかみたいな。そういうので留飲下げるみたいな。
あのさ、ロリコン、ペドニワシがさ、燃えるなんか仕掛けてしちゃったっけ、
なんか、ガソリンを入れ替える
。うん。
あ、そんな人あったか。
でもあれさ、ペドニワシさ、
ペドニワシってなんかもう、そんな言葉みたいな。
ペドニワシだろ。
なんかあの、燃えてたけどさ、死んでたかどうか分かんないじゃん。救急車で運ばれてて。
救急車で運ばれてたからね。多分死んでないんじゃないですか。
あれもう、なんか、ね、あそこからも多分バレるよね。
そうね。なんであんなことになったのかっていう。いや、でも、あれじゃない？あの庭師が、なんかさ、まあミスったんだろう、みたいな。処理の仕方しか死んねえか。
いや、なんかね、あの、なんかこう、リアルにはめてく、なんかこう、サスペンスで楽しむには結構実はやっぱ穴多い作品、だとは思うんだけど。
そうね。
なんか、あれじゃね、あの、純真作コーナーにありそうな映画で。
あ、うんうんうん。
なんか、あの、5、6年前かな、なんかイタリア製のあの、刺さった男っていうのがすごい似てるなっていう感じがありました。
へ
ぇ、なんか、あの、刺さった男はどういう映画かっていうと、なんか工事現場に行ったら、なんか同じく失業しちゃって、工事現場行ったら、なんかあの、鉄骨かなんかに刺さっちゃって、で、もう生きてるんだけど動けない状態で、なんかテレビ会社とかが来て、そこからなんか、すごい、その、なんか、いやでも、 今からちょっとここから俺死ぬからみたいなので、なんかワイドショーとかに売り込んでくっていう、なんかブラックコメディみたいなのがあって、なんかすごい脚本の感じとか、あの演出の感じとか、なんかヨーロッパのなんか微妙に社会派気取ってるような感じのやつっぽい匂いはすごいしましたけどね。
なんかうまくねブラックミラーのエピソードみたいな、
うん、
家乗っ取りますみたいな話で、おこんな近未来が、な近未来の皮肉を見せてくれるのかなと思ったら、ただ主人公が、なんか、あの、計画がそんな周到でもない復讐魔でした。なんか。
なんか、
面白い。エピソード感。
でもなんかさ、だからその、っていうくらいさ、まあ、言っちゃえばしょうもない話っちゃしょうもない話だし、
うん、
なんか別に見終わったからって言って何かその、何、深淵なテーマを何か見出せるかって別にない。なんか、その、楽しい、なんか、楽しい映画ではあるで、終始。
まあまあまあ、わかるわかる。庭師が、なんか、ね、あの、あそこの幼女のパンティ持ってこいって言った時とか、ちょっと楽しかったですもん。なんか、こういう、なんか、困ったら、脚本に困ったらなんか変態出せばいいと思ってるか、しかもあの、アメリカ戦車でいいから、あの、その自動ポルノ的なところは OK なんだな、やっぱ、スペインは、みたいな。シッチェス感っていうね、なんか。そういう面白さありますよ。
まるで国際スパイかっていう勢いで、なんか、あの、動物園でさ、待ち合わせとかして、なんか、虎に行きったりとかするんだけどさ、なんか、虎に行きってる後にさ、パンツ持ってこい、みたいなさ、やって、行った後に今度何やるのかと思って、次はこれ、みたいな。何やるのかと思ったら、普通、なんか、なんか、バレんだろ、みたいなデカさのカメラを、いい感じのところに仕掛けろ、みたいなさ。揃いも揃ってね、計画が雑。
でもなんかさ、
あのサイズのカメラ撮れる前にバレるでしょ。
バレでしょ。ぬいぐるみの中とかに入れんじゃない
ですか。まあ普通なんかそうっすよ。なんか小物の中に入っててとか、なんかね、あのコンセントの中にとか。
電源をね、供給しないといけないから。
うん。
あれは結構難しいっすよ。
あのくだり、やっぱりこう結構、今作におけるなんかその、シリアスゲーなんだけど。
なんかドヤ顔で回り道してきたんだけど、とか言ってましたからね。
何それ
なんかでも、あれですよね、こう。個人的にですけど、なんか、マッチョになりきれっていうか、なんか、こう、殺しに行けないアメリカンサイコみたいな感じっていうか、なんかこう、全体的に、いや、結構今回きついのって、まあなんか、主人公が広告、まあ、コピーライター
？うん。ディレクターですね。
で、作ってるの、え？
クリエイティブディレクターっていう感じだと思う。はいはいはい、
なんか、作ってるのが CM と、まあ、なんとなく多分、こう、野村のプラウド的な、なんかちょっと高級マンションみたいなものの、なんか CM じゃないですか。
うん。
で、なんか中で出てくるのが、なんかこう、理想の男はこれを掴むみたいな、なんかこう、成功、走り続けなければならない私たち、そしてプレミアムな生活みたいな、なんかこう、まあ、車の CM ってなんかこう、大体その感じじゃないですか。なんかこう、なんかその感じの、CM を作って、で、その感じの生活をしてる人が、なんか、その生活を失ったことによって、それをこう取り戻そうとする話なんだけど、なんか、徹底して自分が作っちゃった、なんかその、マッチョな感じの消費のスタイルを、なんか、要は、それをさせるための、購買欲を沸かせるための CM を作ってたやつっていうのが、結果として自分が作ったそのイメージに、取り憑かれちゃってる感じっていうのが、まあ結構見ててきつい部分。で、なんか逆にアメリカンサイコって、なんかまさになんかそういうこう、いいマンション、いい飯、いいレストランの食事、みたいなものの中でこう、暮らしてる間に、なんかこう無意識のうちに、あ、もうなんかこれ、いや、なんかムカつくなって思っちゃってる結果なんか殺すみたいなところ結構あるじゃないですか。アメリカンサイコって。なんかこう、それで言うと、今作ってなんか、なんとなくこの感じ、ちょっとこのマッチョな感じずっと続くの耐えられねえわっていうところから、脱出できないで最終的にまたそこに戻っていっちゃう感じ。
うん。
のラスト。だから結構そこきついなっていうのはありつつ。 なんか、やっぱパラサイトと対比したときに、パラサイトって家族ごと入れ替わるじゃないですか。上の家族と下の家族で。でも今作って家族も取り替える。
うん。
ってなってくるときに、なんかこの主人公にとって、なんかその、自分をこう、まあ、止める側の人間として飾るための記号が、だから高級マンションであり、高級車であり、
美人な妻であり。
そう、そうなんで、そこなんだよね。なんか、物だけじゃなくて最終的に、妻と子供っていうのも、そのための記号でしかないっていうさ。
うん。
うん、なんかだから、
デブの落ちこぼれみたいな描かれてるから。
そう、なんかだから、あの息子もさ、別に、高級マンションに住んでるときはよかったんだけど、あれ多分、私立の進学校みたいなところから、公立校の生徒になっちゃったところで多分彼的にはもうブランドとしての価値がなくなってて、で、奥さんも漂白剤の匂いがした時点でもう、あ、この人無理だわってなってて、で、次のなんかこう、どことなくシャルロット・ゲンズブール風のさ、女の人を、まあなんか前の家の奥さんはさ、寝とるじゃん。でもあれってあの人自体が好きなわけではなくてさ、あの人が持ってるこう、こう、セレブな妻、セレブな女、で、セレブな娘、その体操をやってるセレブな娘っていうものを自分の周りに置くことによって自分を上げたいだけであってさ、結局、なんかこう、彼の周りにあるものって、自らもうそのイメージ作りに加担してる、マッチョなイメージ、の幻想を自分で作り出して、で、本来なら価値のないその男っぽいっていうブランド名のものを周りに置くことによってなんとか安心してる人の話だから、うん、結構なんかきついなっていうか、なんかこれで最後なんか主人公はのし上がったぜみたいな感じになるけど、なんかそののし上がった結果の周りにあるものってめちゃくちゃその CM とかで作ってるイメージを取っちゃうと何の価値もないものだよねっていう感じがして、
虚構しか残らないっすからね。
冒頭で流してた CM と全く同じですんでね。
うん、
ああ。
だからもう文字通りマジでその自分が CM の世界の中の中の人たちみたいなものになっちゃってるっていう、うんうん、ちなみにあの CM のあの感じからってなんかすげえ中島哲也っぽかったよ。
ワークで良さげなこと。
あれ、この描写が来るって絶対あったぞ。
だからなんかこう、露骨になんかこう、格好好きの幸せをバカにして描く感じでしょ。
そう。あ、もう、もろにこれ中島哲也って思いながら見てました。で、あとあの CM のね、なんか何がいいってね、ちゃんとダサいんですよ。あれ、一応90年代、98年に CM って言われてるんですけど、
はいはい、
CM 業界ってものすごいサイクル早いから、98年当時にどんだけイケてようが、よっぽどじゃない限り、やっぱその時代のなんか流れに逆らえないから、うん、今の若いさ、クリエイターの人たちがこう見たときに、冒頭で。
半ぐらいでした。
94年だっけみたいな、なんか。
12歳の時見てたこれって言ってましたけどね。
あの感じでやっぱ受け止められる CM になるし、実際やっぱ見せられると、うわ、今この感じのステータスがきつーってなるから。
いや、なんかね、しかもなんかそれで言うとさ、最終的にさ、なんかこう、なんとなくこう、再婚相手のコネとかでさ、なんかもう一回 CM 業界返り咲いたっぽい感じで描かれるけどさ、
そう、社長をゴルフで勝たせたから大丈夫だすみたいな。
いや、テニス。
そうですか。
でもなんか、そもそもさ、いや、別にこれ描かれてないから、完全にこれ作品に描かれてない部分で俺の憶測でしかないんだけど、こいつが CM 業界で仕事なくなったのって、そもそもこういうマッチョな感じの、こう、ものに対する価値観みたいなものを、全盛りした CM しか撮れないセンスだったから、もう今になった段階で CM 業界から仕事来なくなったんじゃねっていう感じ、
うん、
なんかそのなんか多分車の CM とか見てても多分昔ほどなんかこうわけもなく砂漠の中をなんかすごいこうスポーツカーみたいなのが走ってなんかこう走り続けなければならないみたいな走る男みたいな男の休日みたいなさ、
そうい
う CM ってあんまないじゃないですか多分、
うん、 なんかむしろ家族でさ、なんか反町隆じゃねえや、うんうん、
大泉、ああ、あれか、室剛か。
ああ、
ま、松坂桃李とかが、あの、ガキ連れて、あの、天体望遠鏡を持って行ったら、はいはい、天体望遠鏡で車気づけられてみたいな、あれくらい車のシーン、うん、とかさ、
はいはい、
なんか、うん、そういう、もうちょっとこう、アットホームな、とか、なんか、別にその、この歌詞は男の歌詞みたいな CM もないよね。
なんかあの、男が一人でさ、なんかこう、なんだろう、日々の仕事と家族の忙しさに、こう、囲われてる男が唯一、本来の獣を取り戻せる場所、車みたいな感じの CM って、まあ今、あんまないじゃないですか。
なんかこう。なんないし、それで別に。
車に乗った瞬間にこう、ネクタイを緩めてみたいな、なんかこう。男の休息みたいな CM ってまああんまないじゃないですか。
あんまない。
なんか、って考えると、なんかこいつが最後 CM 業界にあれで帰るっていうこと自体のリアリティっていうのが、なんか実はないような気もせんではないですよね。なんか。まあ、
よく帰るって。
まあ、いや、まあ、コネで帰ってるから別に実力じゃないにしても、うん、あいつあの後さ、じゃあ、いや、CM 作ってよって言われてさ、何作るんだろうね。別にその、いい CM 作れるとやっぱ到底思うからね。
でも、自己完結してるじゃないですか。その CM を出して、購買意欲を、消費の意欲をかき立てて買わせるっていうサイクルが、自分で作った CM で自分の購買意欲をかき立てて、自分でそういう スポーツカーとか、なんか高級マンションとか、なんかこう、いい奥さんみたいな、いい奥さんとの世界一周周遊旅行みたいなイメージを、多分、永遠と作り続けてるわけでしょ、あの人は。
結構。一番最近の仕事が、なんだっけ、シャンパンにサンタのマスク、まあ、あの、帽子かぶせました。
残念なことに描かれてるのあれって。
いや、なんか普通にあの、多分チラシの仕事で、だと思うんですけど、あの、グラフィックになってたんで、あの、要するに、でも広告業界の中で多分チラシってちょっと下の仕事っていうか、安い仕事だと思う、
はいはい。
あの、超金かけたホームメーカーの CM とかをかつて撮ってた人が、今やこんな1枚コチラシかもなんか、クリスマスキャンペーンみたいな安い広告か作ってらっていう描写だと思うんですけど、
うんうん、
で実際本当にやっぱちゃんとちょっとダサいっていうあたりなんかあのてかね、この映画の中で唯一リアルなあの CM とか広告周りのダサさのグラデーションの付け方だ
いやでもなんかさ、今こうして日本で俺たちはあんなさマッチョの世界とか言ってるけど、もしかしたらヨーロッパの本当にパリとかのなんかさ、なんとか通り、シャンデリゼ通りとかでさ、はいはい、もしかしたらああいうさ、広告今でもすげえ並んでる可能性でもなきにしもあらずだよね。
あ、なんかさ、軽い男じゃないのよって去年見たじゃないですか、
うんうん、
なんかまあそこで描かれてるマッチョ感って、まあ、絶対に誇張されてはいると思うけど、
うん、
なんかでも、あそこで描かれる、ちょっと日本のマッチョ感ともちょっと違う、うん、なんか、イタリア、うん、イタリア、ヨーロッパ的なマッチョ感と、なんかでも、源流近い感じはあったっすよね。
うん、そう。でもさ、やっぱなんか、未だにこういうマッチョ感みたいなので、を揶揄するような映画が作られてるってことは、やっぱ結構向こうは、そうだったりするんじゃないのかなとか思ったりも結構したんですけどね。
あと、単純、俺らが暮らしてる生活レベルとか界隈のところにさ、うん、そういうマッチョな記号がないだけであってさ、
多分六本木とかさ、暮らしてたら多分さ、結構身近なものとして感じられるじゃないですかね。
うん、なんかでも、俺、サラリーマンやってた時、上司とかちょっと上の人とか、うん、あと、先輩社員の人とか、やっぱ、いい時計買いたいみたいな感じとか結構あったから、それぐらいはね、やっぱあったから。
うん、確かなんか、タワマン住んで、犬飼って、外車乗って、みたいなの、うん、割と。
あ、まあ、いるない
るじゃん。
いますね。ごめんなさい。なんか古臭いとか、なんか言いましたけど、嘘です。いますね。いますわ。
けど、友達じゃなくなってくんだよ。
うん。
まあ、その、
クラスとかにいただろうけど。
うちらの、今の周りには、そういう人がいないっていうだけであって、 その、叱るべきところに行くといるんだね。
サラリーマンやってた時ごめん。いたわ。いました。いました。てか、うん。いましたね。はい。
それこそだって別に、ああいう C、まあああいうじゃないにしても、まあ CM とかね、作ってたら、うん、まあ、いくらでもいそうだもん。
いやいや、いますいますよ。そう、でもなんかさ、不思議だったのがさ、てかなんか、お前一応そのら辺の業界ってそこら辺分かってんのかって感じですけど、なんか、自分であれ CM 作ってたじゃないですか。
うん。
で、自分で作った CM のイメージに、なんか自分で熱狂していく感覚って、あるんですか、ね、
なんか、途中、前半の方でさ、なんかもう、何、再就職も うまくいかなくなった時さ、昔自分が作った CM を酒飲みながら見るみたいなし、うんうん、
ああ。
あれ、あの感じでもちょっとわかる。
なんかでも、あれって要はでも、めっちゃ爆上げじゃないですか。なんかこう、中で、CM の中で描かれてることも多分マッチョな言葉っていうかさ、あの、男は確実に掴み取らなければならないみたいなさ、ことを言ってる CM を自分で見ることに、かつての自分が書いた上げ言葉を今見ることによって自分を上げていくみたいなことじゃないですか。
いや、だからまあ、ダメージと、その、何、啓発が同時に来るみたいな。でもこれ作ったの俺だし、みたいな、その、上げ感はあるだろうけど、でも今の俺の生活ってっていう、なんかこう、自己嫌悪も同時に来る。
だから、なんかアンビバレントな。
うん、こういう感じの奴らのこういう購買意欲をかき立てるためにこういう言葉を選んでるぜっていうのが多分作り手としては多分あると思うんだけど、なんかその裏側の作り手の、その、こういうターゲット層にみたいな、こう、マーケティング的なものを基づいた上で書いてる言葉っていうのを自分で見て、なんか、あ、上がることってできるのかなっていうね。
まあ、悪く言えばね、あの、騙そう、何、顧客をこう、ね、騙すっていうか、手中に入れて買わせるための、まやかしみたいなもんなわけですからね。
うん。
それにもう一回自分でかかりに行ってるみたいなでしょ。
あんま、俺が知ってる限りだと CM 作ってる人って、そんな、あの、いい作品を作って、頑張ってるけど、うん、そこで歌われてるメッセージとか、その、
出来しすぎないでしょ。
っていうか、その商品そのものとかに対して、そんなすごい、こう、いや、やっぱいいなーってなることって多分あんまないっていうか、そこの距離感見誤ると、そもそも、視聴者に伝わんなくなるよね、話ではやっぱあるけどね。どうなんでしょうね。
なんか、ま
あ、この主人公の場合は、明らかにちょっと特殊っちゃ特殊だよね。もう我が家の執着っていうか、なんか、だってあいつ多分さ、毎晩のようにさ、あの、カーテンをさ、ロールアップカーテンをこう、ギューンってこう上げてさ、眺望をこう見てさ、何、5階建てのマンションだからそんな高くないですよ、別に。
開けてるから
言うて、
うん。
その眺望を見ながらさ、いや、俺はやっぱ成功者だなっていう時間を過ごすのが楽しかったんですよ。
あ、でも、もしかしたら、立ってる場所自体高台とかかもしんない。
ああ、まあ、それはその感じちょっとあった。
なんか、結構、街が一望できてたじゃないですか。
まあ、しかもね、バルセロナだからね、もう世界的な観光地ですからね、それ気持ちいいでしょ、やっぱ。
家賃もクソ高いみたいな。
ね
え。あの人に行った、そのアパートがあるところって、もうちょい多分仮想の、
うんうん。
なんだよね、きっとね。なんかちょっとゴミゴミしてたから。
だからそこ引っ越した先でドア開けたら、え、あ、ここも景色いいじゃんと思ったら、あれが広告だったところめちゃくちゃいいっすよ、なんか。
ああ。
あれ結構好きでした、なんか。はい。っていう、あ、めちゃくちゃいい。ビル群見えんじゃんって、あ、これ違う。あの、ビル群の写真でーすっていうあの感じはすごい。あ、いいなと思いました。
ハウスで、駅に着いたら、駅の先に広告があるっていうのを2回やったやつの、まあ、さ、なんか、アパート暮らしして、息子もなんか、ちょっとこう、反抗期入っててさ、ちなみにあの息子、クソ背高かった。なんなのあれ。なんか、声変わりもしてないぐらいのさ、13歳っていうのにさ、親父より背高いんだよ。
なんか、ウィーン少年合唱団って感じしてるなんかね。
ああ
。あの子、なんか、わかんない。なんか、いくつなのか微妙にわかんなくなる。なんか、おっさんって言われりゃなんか信じるぐらいの佇まいだった。
でもなんか中性的でしたよね、あと。
うん。
わかんない。なんかそういうのもあっていじめられたりとか、いろいろ思ったりはしてるけど。さあ、ちょっとなんか見てて思い出したのは、ラブレスってあったじゃないです
か。はいはいはいはい。
なんかまあ、ちょっとラブレス感みたいなのを感じ
て。わかりますわかります。はいはい。
なんだけど、こう、ラブレスって真顔じゃないですか。
はいはい。
うん。
で、真面目にやってたと思うんだけど、その、やっぱちょっと不真面目っていうか、なんかその、ラブレスでやってることをなんか不真面目にやってる感じっていうか、
うんうん、
あ、息子がさ、結構傷ついてると思うのよ。
うん、
で、なんかだって、この家を手放さなきゃいけないとかさ、息子の学校がどうたらって話をさ、いや、聞こえんだろうっていう場所でなんかやったりとかするんじゃん。なんか、後ろ、なんか、テーブルとかで、ダイニングでやってて、なんか、手前のソファーのところでテレビ見てるのにさ、大丈夫、気づきはしないさ。いや、ああいうの子供は結構気づくだろうっていう。で、なんか、あれ、あそこに対しての鈍感さっていうのがさ、なんか、まあ、普通のドラマ的な、ドラマ剣的なものだとさ、多分、あの、回収されて、なんか、いや、息子は本当はこんなこと思ってたんだ、みたいな。
うんうん、
開示されたりとかすると思うんだけど、そういうのがなくって、うん、マジでその、
かき割りなん
だ。なんか、あの子って結局その、どう思ってた、何だったのみたいな。
なんか、ラブレスって、なんか、っていう人間、なんか家族の完全に冷めた関係って描いてたけど、でもそれが観客に伝わるように描いてる時点で、監督自体はそこに対する配慮ってめちゃくちゃあるっていう。なんか、ここでこういう風に言ったら、この人ってこう傷つくよねっていうことが、分かってるからそうしない人を、今、あら、ここで、こういうこと言って、ちゃってると多分ここ聞こえてるよねっていうのをちゃんと一つのフレームの中を収めるじゃないですか。で、意識としてもそこあるじゃないですか。今作ってなんかそういう思いやりは、なんかもう全部、基本的に主人公
は。あ、それはさ、あの、男の主観でこの絵が撮られてるからさ、うんうん、そこはもうそんなの気にしてたら、あの主人公じゃ、ハビエルじゃないじゃないですか、やっぱり。
そう、でもなんかさ、そこがすごいちょっと今作気持ち悪かったとかなんだけどさ、じゃあなんかそれで突き抜ける、なんかその、うん、要はなんかこう、くるなんかこう、欲望のままにこう行く一つが、なんか、雑に言っちゃうとまあ、スカーフェイスのさ、アルパチーノみたいな感じでさ、いくらでも手汚すし、妻だろうが、息子だろうが、俺の邪魔なもん、いらねえもんは捨ててくんだぜ、みたいな、イズムともちょっとなんかそこまで吹っ切れた感じでもないじゃないですか。なんか悪役としての魅力っていうのはあんまりこのキャラクターになくて、なんかこう、ちょっと小市民の枠を出ない感じっていうのが、
なんかまあ面構えとかは良かったけどね、うん、なんか若い頃のアンソニー・ホプキンス、まあ、いつをもって若い頃っていうのが、僕とかやってた頃のアンソニー・ホプキンスとか、うんうん、あと最近のブラックリストってドラマやってるジェームス・スペイダーとかの、
うんうんう
ん、なんかなんていうの、悪役、なんていうの、ちょっとこう人間味のある悪役顔っていうか、
うんうん
うん、みたいな感じはあるなって思うんだけど、あるからゆえにこう、あ、なんかこいつすげえプランがあってやってんだなって思うんだけど、ない
、うん、いや、なんか本当だったら本当だったら、でもそれやろうとしたと思うんだけど、多分どっかでなんか普通のまともな人から手段を選ばない強人になるスイッチが入る瞬間っていうのが多分映画の中で示されれば、なんか、それって一気にぶち上がったと思うんですけど、今作って多分どっかにそれはあって、例えばなんかそれは、こう、かつての同僚のところに、こう、面接、仕事雇ってくれっていうんで、こう、面接行ったら、マジで来てくれんのみたいな。あ、ありがとう。じゃあ明日から頼むよ。みたいな。あ、就職決まったよと思って。で、なんか、じゃあこれサインしてくださいって書類渡された。え、これ、3ヶ月給料ないって書いてある。え、これインターン用じゃんみたいな。え、だって、今回の募集ってインターンっすよみたいな。え、だって、俺だよみたいな。一応、ショーとか、CM のショーとか撮ってる。俺だけど、インターンとかいるみたいな。いや、だから、インターンですよ、今回募集みたいな。え、あいつ、インターンって分かってこれ受け取ったの？あ、そうっすよ。だから激安だっつってましたよって言われた瞬間とかめっちゃ切れてたじゃないですか。
あそこ最高で、あれは東京ソナタの面接シーンの後に、あの人、
香川照之。
香川照之がポールをぶん回してるのに匹敵する。
そう、
いや、なんか自分の車をバカみたいにバカすか蹴ってる。
あれ最高でした。
なんかどっかでスイッチがなんか、だからその入って、なんかもう俺はもうまともじゃないっていうモードに入ったところは一個示されれば、多分この映画って多少作戦がずさんでもこいつが勢いでいくこととか、なんかこう、うん、妻とか息子に対して全くこう気にかけない で、奥さんがこう、呼び止めてもなんか、それをどんどん無視していく感じって、最後だ、奥さんが止めに来たとことかでも、うん、お前、養育費とか、俺逮捕したら払えなくなるけど、大丈夫暮らせる君たちみたいなことを言う、なんかのクソな感じとかも含めて、なんか、あ、なるほどって納得できると思うんですけど、なんか絶妙に、ここでこいつのなんかこの、今までの、こう、成功していたところから蹴落とされて、こう散々踏みつけられすぎた結果、それが裏返って極悪人になるの、裏返るタイミングっていうのがなんか多分、明確に描かれないから、なんかこう、
なんかね、
乗れない感じっていうのがね。
なんか逆にそれがないからこそ、なんか、現代の病理的なところが、出てるのかなっていう感じは、ちょっと、そこがすごい個人的には良かった点かな。
まあうん、それはこれなんか、一貫してだからこいつが持ってたものってもともとこういうことだったよっていうのが失ったことによって明らかになるだけであって、こいつはもともとこういう人間だったよっていうことだよね。それはわかるな、確かに。それはそうだね。
聞かれつくものみたいな感じの方向で行くんだ。なんか、それこそケビン・スペイシーとかが、ハウス・オブ・カードなんですけど、完全に。
はいはいはいはい。
ハウス・オブ・カードのケビン・スペイシーって、あれ、相手をここぞっていうところで蹴落とすときって、なんか逆半沢直樹っていうか、倍返しされる前に相手がその完全にもう潰れるまでやるのが、悪役視点で見てるとすげえ気持ちいいっていうタイプのだし、あ、こいつついにここまで一線を越える瞬間ですごいショッキングにちゃんと描写される。なんか、そういうこう、なんつうの、ピカレスクものみたいな感じの方向で見ようとすると、まあ別になんかそういう人では別にないっていうか、もっと言っちゃえば小市民的っていうか、っていうあたりが面白い部分でもあるし、まあある種のジャンル映画的な面白さっていうことと、そこを持ってね、ちょっとこう、いや、これ、緩いよねっていうことにもまあなるっていうことではね、ちょっとあるんですよ。そう、なんかだから別に擁護する気ないんだけど、アポストルとかも、
うん、
もしかするとそういう意味でのバランスで、ね、振り返ってみると思ったりはちょっとする。
いや、それは違うぞ、それは違うぞ、それは違うぞ。
いや、なんかこうさ、わかんないですよ、わかんないけど、なんかこうこういうね、オールガールのなんだってこう映画が並べて、まあ、違うか。
でもやっぱネットフリで見る中規模映画館はありました
っけ？あ、うんうんうん。
まあ純真作館。
うんうん。
てか、そう、あとあれですよ。まあ、車ガンガン蹴ったりとか、車がさ、多分、意味合いとしてはさ、すげえ傷つけられたプライドっていうものが、あいつにとってのステータスって、時点ではもうあの車の家なくなるし、っていう状態の中でそのプライドつけられたのをガンガン蹴って、あの車に気づいてる傷ってあいつのプライドの傷、で、あいつ自身があの車を壊して廃車にして、で相手をの家を乗っ取ろうとしているっていう計画って、そういう意味でその手前までにあったプライドみたいなのを一回こう無に白紙にして、こう別の新たな何かを手に入れに行くプロセスだというような、なんかそういう、その程度の読み解き方をなんかこうしようかなって思うんだけど、あんま上手くないんだよね。
なんかさ、多分こう映画的には一応ハクビなシーンだと思うんだけどさ、あそこの男子のカウンセリングのところでさ、2回目の時にさ、本当に皆さんに会えて感謝している。で、僕はでもちょっと皆さんに会ってちゃんと生きていこうと思った。ちゃんと計画を持って生きていかなきゃいけないなと思った。俺は計画を持ちました。今言えないけどねーのところのさ、今言えないけどねーって言って見てるところとかさ、あれヒューじゃなくてさ、それお前もしね、言っちゃってるそれって、でも、直だからそれってさ。
そうな。 目標ができたって、あの後のバーのシーンでも目標できたけど言ってたけど、何度の目標って、いや、それは今は言えない。
いや、なんかさ、絶対さ、
しかするやつ結構嫌われると思うんだけど、なんか、あ、ごめん、何でもない、みたいなことでしょ、だって。
なんかさ、いや、なんかこう、みんないい人すぎるっていうかさ、あれ、なんか明らかにさ、あれ、なんかこいつちょっとおかしいぞってタイミング結構あるじゃないですか。会話の端々に。なんかこう、そこをちょっとこう、少し踏み込んで聞くとかしないだけでバレてないってだけでさ。なんか最初とかもさ、俺の自分のこのある血のせいで、奥さんと娘を失ってしまったっていうさ、娘ってわざわざいらん嘘ついてさ、なんかこう、それがちょっとバレそうになってビビるみたいなさ、シーンが、相手の方の奥さんとの会話のシーンであったと思うんですけど、なんかね、あれとかすごい、いらん嘘ついたよな、こいつっていうか、息子って嫌いじゃんっていう。
そうなんだよね。だからさ、あの後さ、再婚しましたって言うんだけどさ、あいつその、再婚するのにあたって前の家族の話とかしてないのっていうこと
に。奥さんはさ、絶対さ、絶対どっからなんかでさ、今から結婚しようとしてる相手、前このマンション住んでたやんってことにはさ、気づくじゃないですか。
気づかないことなかなかないし、あの後、多分ね、あの後違う家住んでる。
はいはい
はい、多分結婚するってなった段階で、あのマンションからもう事件もあって人も殺しちゃってるし、つって引っ越したって話だと思うから。
でもそこでさ、自分が昔 CM で使ってた家に住むなんて、都合のいい話ある？
あ、いや、それは多分、ちょっと、イメージ的っていうか、あえて、ちょっとありえないけど、CM の家と全く同じ構造の家っていう描写にしてる。だけだとは思うけど、
作り手が何？男子会で嘘つくとかもそうだけどさ、ファイトクラブをなんかその何あのファイトクラブ的なものをやろうとするんだけど、物を捨てていく方向じゃなくて、お金とかその地位とか名誉とかの方向に特化することが成功のファイトクラブみたいな言い方されてるなちょっと。
いや、だから、ファイトクラブもアメリカンサイコも、なんかそういう、こう、ものでの消費スタイルみたいな、なんかこういう、いい家具に囲まれてとか、なんかそういうのに対してのファックって映画だと思うんだけど、なんか、今回って、なんか、こう、ファックじゃなくて、むしろもうそこから逃れられない感じの映画だから、なんか、結構気持ち悪いっつうか。
なんか、あり地獄的な気持ち悪さありますよね。
だから普通になんか対する反抗をさ、ファイトクラブで描くとさ、まあ見てるこっち側としてもすげえもん見たなって感じとかして、なんか名画になり得ると思うんだけどさ、やっぱその裏側にやられると思ったらなんか、ただ単に何そういうジャンクな映画だからなのか、俺たちのリテラシーがそれについてるだけなのかわかんないけど、なんかいい感じにこう、心には残んない。
そう、それってなんか多分カタルシスがないんだよね、こう。
うん。
多分ファイトクラブ。
俺だけど、そういうのも全部捨てて、体が一つでみたいになったらさ、多少は語る人あったと思う。
いや、なんか、そこがすごいヨーロッパ映画っぽいところっていうか、カタルシスも与えてくれないというか、あえてなんかそこに、ファックっていうことに対して気持ちよさすらも、観客に与えさせてくれないっていう点では、なんか、意外とその点、僕は好感度高いんですけど。
なんかね、最後に多分マシンガンぶっ放すだけで一気にカタルシスになったと思うんだよ、あの映画って。どこでもいいんだけど、どこでもいいんだけど、多分マシンガン一回ぶっ放すだけでカタルシス、安易にカタルシスになるんだけど、やっぱりなんかそこで主人公がむしろ進んでそっちにまた取り込まれてくっていうのがすごい、こう、なんか大体なんかこういうマッチョに取り憑かれてるキャラクターって往々にして大体の映画の中でそこから解放されてくじゃないですか。でもなんかやっぱそれがないってい
う
な、今回すげえ、でも見てて一番連想したのがリトルミスサンシャインに出てくる、成功してないのに、一回も何の成功もしたことないのに自己啓発本を書き続けてるお父さんっていうのが、リトルミスサンシャイン出てくるんですよ。なんかなんかそのお父さんで、まあリトルミスサンシャインでは最終的にこう、最後まあ、 何もかもがめちゃくちゃになって、なんかそこで最終的にカタルシスになるんですけど、なんかそのカタルシスがないまま、なんか要は、自分で自分を上げるための自己啓発本を書いて自分を上げてるみたいなイズムとか近いなと思ったのに、やっぱそこから脱却しない感じとかって、まあなんかめちゃくちゃ見ててきついとか、なんかだからリトルミスの話にしても、ね、ファイトクラブにしてもやっぱ何かしらの形でそこから脱出はさせてあげるんだけど、ね、それがないっていうのはね、
まあ、なんかちょっとリテラシー、あ、まあ、なんかわかんない。クオリティがどうかはちょっと一回置いといて。リテラシーちょっと高い感じ、
ま
あ、ちょっと感じるっちゃ感じるんですよ。なんか、フレンチコメディとかもさ、なんかその、ハリウッド映画だったら、ここはこういう人物、間違いなんだけど、こうしてます。でも、これを後で反省をして、とかっていう、その、今描いてるものっていうのが白なのか黒なのか、ある程度こう観客が感じ取れるようなと、なんかすると思うんだけど、
うん、
まあ、ともすると、てかまあ僕は割と別にそういう見方をしてるっちゃしてたんですけど、
うん、
この主人公が、失ったものを、なんかゲットバックしていく感じっていうか、
うんうん、
そういう、ある程度カタルシスのあるちゃんとドラマっていうか、まあ、ジャンル映画として、うん、なるほど、面白いぞっていう気持ちで見てたの、その、穴の多さも含めて、まあでもこれそういうジャンルの映画だしな、ぐらいの感じで見る部分もあったけど、まあでもちゃんと考えてみると、やっぱ、歪んだ部分を、これ歪んでますよとは言わないっていうタイプの描き方の映画ではあるよね、と思ったりとか、
うんうんうん、
まあ、そこら辺がなんかその、バカっぽい方ですけど、ヨーロッパ、
うん、
まあなんかだから暗記にこう見終わった後にこうああ気持ちよかったって言って映画館を出れる感じの映画がハリウッド映画だとするなら、そうではないっていう意味でのヨーロッパ映画っぽさはだからそこっすよね、なんかそのだから見てもう劇場を出たところで終わるっていう基本的に気持ちとしては解決する観客の気持ちとしては解決するものじゃなくて見終わった後になんかこう考えなきゃいけないものっていうのが観客の中に残される感じが、まあヨーロッパ映画っぽいとするなら、まあなんかその感じですよね。
うん、感じ、うん。なんだけど、ただその、いわゆるそのね、ヨーロッパ映画的なものをやるの、うるさ型みたいなやつをさ、黙らせなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、
その、それができてないから。うるさ方が、え、ここお前こういうことやんだったらさ、って突っ込まれるようなポイントしかないから。その今言ったその、見終わった後に何かを考えようとした時に、いや、でも俺一生懸命そのこと考えようとしてるけど、お前のここの描写だとしたらこうじゃねみたいな。観客側が上げ足を取りやすい作りではある。ホットホールみたいなことじゃなくって、なんかその、なんつうのかな。
だから、ね、多分テーマ的には割と多分一貫してなんかその一貫してると思うんだけど、そのマチズモみたいなものの虚しさみたいなことだと思うんだけど、
うん、
でもなんかいかんせんそれを語る上での物語っていうのはある程度エンタメしようとしてるんだよね、
うん、
でエンタメしようとしてそのエンタメの部分で見ると結構その手のそこでのエンタメって何かっていうと彼がいかにしてその幸せ家族を騙してまあ、それを手に入れるかっていう話になると思うんだけど、その幸せ家族を騙していく作戦の過程に関しては、これ、この作戦、うまくいきますみたいな。大丈夫ですかみたいな感じ。映画的な都合で、とりあえず全てがうまく進んでいるようにしか見えない引っかかりが多いっていう、まあ、そこですよ、結構問題は。
あっち側の奥さんが口論した時にちゃんと、対痴漢用スプレーを使ってくれる率。
そうそう。
いや、
痴漢用スプレーを使い終わったタイミングで電話出て。ああ
。いや、なんかさ、
ずっと出てこないでいてくれる率とかが。
すごいさ、下手なさ、スパイ映画を見てるなんか気恥ずかしさみたいなのがすごいあってさ、途中さ、エレベーターでさ、
下の住人
にバレるかバレないかとかさ、
そうしょうがないから。
すごい、見てるこっちがさ、あ、これやっちゃうんだっていう、すごい気恥ずかしさが結構あるのが、結構この映画の特徴というか。
あれ結構
ドラマにおける、 仮面舞踏会の中で、なんか、うん、テニットを解除できるかできないかみたいな。
はいはいはい、
はい。あれ的な、なんか、うわ、え、今時この、ここで引っ張んのこのみたいな。
しかもなんか基本的にサスペンスの持ってき方が全部そこっていうかさ、あ、うん、俺がここに今いることがバレたらやばいっていうのをなんか壁越しみたいなのでそこにいるみたいなのをさ、多分3回ぐらいやるんだよね。この
辺壁のサスペンスができ
たら、
そう。
あの、サスペンスをなんか、が、そこに別に、そういう危険性はある、現実問題あるんだろうけど、入れなくていいよって場所にサスペンス入れられるんだけど、その、来たそのサスペンス要因が、なんかうまいこと止まってくれるんだよね、毎回。自分のね、元住んでた5階の部屋に行く途中で、なんと3階でこう扉、エレベーターの扉が開いちゃったと思ったら、3階の住人が入ってきて、立ち合わせちゃうよって思うんだけど、人を待ってて入ってこないっていうか、ひどいだろ、この。
とか、あとなんだっけ、なんか、てか、結構、こまごまと、てかさ、ペド庭師、
はいはい、
ペド庭師が手に入れたはずのパーツって最終的にどうなったのかの件と。
あはは。
そんなに重要じゃないけど、なんつうかこう、エピソード結構多い割には、え、なんか、そんなにこう、うまくいろいろ繋がっていかない感じっていうのは、やっぱ、うん、この手のさ、その、辻褄合わせをこそ楽しませるタイプのやっぱり、うん、え、結局その、奥さんにゴミを探られたって何みたいな感じ。ね、
なんか、最後さ、元の自分の奥さんの方がホームズに、なんか、
そうね、
全部わかったわって、なんか、あなたはあの時、ピーナッツオイルを買ってて、こういう仕事したら私は全部見せて、すべてお見通しだみたいになって、あ、結局半沢直樹やられちゃったよって思うんだけど、そこはなんか、何、金っていうか、地位と名誉とお前のこれからの人生どうなるんだパワーで回収してちゃんちゃんっていうなんかこうあらゆるレイヤーにおいて見てる側にとって語る必要がないっていうなんか
あでもなんか個人的には本当にあそこでああ ここまでクズになれるんだぞと思って普通にあそこは意外と気持ちよかった面はありましたけど、うん、
まあ、反省しない、
うん、そうそうそう反省しない人基本好きなのでなりたいなと思ってるからやっぱあそこまで反省しない男はすごいなと思って
でもなんかさ
反省なんか超悪人に突き抜けでもないじゃん、
うん、でもなんか俺なんか2回目見てないし2回目も 見るとは思わないんだけどなんかでもあそこで彼がそこまで悪に徹するのって、多分なんか最初の方で出てた彼が昔撮った CM とかで、なんかこう、うん、彼を鼓舞する言葉の中に、なんか結構それある気はするんだよ。なんか普段の努力とか、こう、男であればこう、目的のためにみたいなことをなんか多分 CM とかで言ってた気するから、なんか、割とそこは自分が立てたなんかこう、男とはこうあるべき、的な心情を割と曲解する形で表ってるような気はせんではないね、なんかね。単純に悪人になるっていうよりは、こう、男であれば、時には手段を選ばずに、欲しいものを掴み取らなければならないのである、みたいな。プラウドみたいなさ、感じ。
なんかね、そういう自家中毒感みたいなのも、うん、まあなんかあるっちゃあるけど、そんなね。
そう。いや、なんかだから、そういうちゃんとテーマのあるって、テーマのある話だと思うんだけど、テーマのあるものとして見ようとするには、エンタメの部分でのザルが結構あるっていう。
うん。
なんかそこで、なんか、今思うとなんか、これ見るとやっぱパラサイトとかって、パラサイトの作戦って、うん、やっぱ映画だからうまくいく乗っ取り計画だとは思うんだけど、うん、やっぱ少なくとも映画の中で穴じゃんとは思わないじゃないですか。うん、ここに、うん、なんでこれこうなるのって穴はないじゃないですか。
うん、
だからそれに比べてやっぱこう、その住人たちはもう映画の中にもうすでに、これダメじゃないっていう穴が、もう計画の中にやっぱあるっていうのは、まあでかいっすよね。
なんか、パラサイトって、ジャンル映画じゃなくても見れるけど、ジャンル映画的な楽しみもあるっていうタイプだったじゃないですか。うんうんうんその住人たちに関しては、なんか先にジャンル映画ですよっていうお約束からの、その、 言いたいことみたいなのがあって、なんか、こっちのさ、さっきレッツさんとかも言ってたけど、なんか、こう、リテラシーというか、なんか前提となる、あの、モードを強要してくるというか、見る、もうこちらのモードを、あの、いや、こういうものはそうですよね、みたいな、ちょっと目くわせが見えるというか。
そうね。
なんか、
うん、そうね。なんかあの、全体的にこう、なんだろう。なんかこう、いろんな映画駆け巡るんですよ、見てて。
うんうんうん、
ネットフリックスの映画ってかなりその傾向強いんだけど、オースガールではそんなことないんだけど、あの、なんか見てる最中にいろんな映画が駆け巡るんですよ。
あ、はいはい。
なんか、詰まるところを、これ要するにその、やっぱ、まあ、リモン・オブ・ザ・ワールドとかもそうだけど、何々味のあれみたいな、
ね。
結局、うんうん、やろうとしてる節がやっぱちょっと強くて、
うん、
まだ見てないですけど、どう見、まあ、まあ、バックスとかあったけどね、バードボックスは見たけど、
うん、
あのバードボックスとかはもう露骨に、ドントブリーズとかのあれみたいな。そういうこう、なんか、あれのあれっぽいやつに、あとは、さえなんだっけ、クワイエットプレイス的な。
はいはいはい。
あその感じのやつの、だから、わかんないです。制作タイミング的には多分違うかもしれないけど、うんうん、でも、パラサイトっぽいやつ。
ああ、うん。でもだって、アーモンドアレルギーで、ディスプレイに入れたら、うんぬんとかって、完全にあれパラサイトの桃アレルギーっぽいっすもんね。
でもさ、そんなに制作時期かぶ、ねえ、
そう
ね、あれだもんね。
うん、あれは。
18年の時点でパラサイト、あの、公開されてるから。
ああ、そっかそっか。
タイムラグで言うと、2019年入ってから企画始まって、
うん、
で、2019年じゃ2020年に公開だから。まあ、そう考えれば。
ああ、確かに確かに。
その発端としては、なんかパラサイトとち早く話題になって、多分公開されたら話題になるから、これパラサイトっぽいやつ、やっとこうぜ。
でもなんかそのスピード感ネフリっぽいっすね。
確かに。
言ったらあれですけど。
まあ実際そういう感じでリモーブザワールド、ああいう系画が、とことこ作られてるわけだから。
ジャシングスってのはあんだよ。
まあ、てめえのとこで作ってるはずなんだけ
ど。なんかでも、
そんなことある。
こう言ったらだけど、なんかすごい AI とマーケティングで作った映画感。本当にそうやってるかわかんないけど、AI と、
まあ、実際だってね、AI で作ってるでしょ？
うん。なんか、やっぱその感じ、やっぱ出ちゃいますよね。
なんかね。
で、なんかやっぱ見たときに、なんかなんだろう。やっぱでもこれね、あの、ちょっと偉そうであれですけど、なんか、こういう俺らみたいな見方をすることを想定して作ってない気はしてて。なんかこう、ソファーで、なんとなく、ちょっとこう、ポテチつまみながら見るぐらい。
ああ、ではめちゃくちゃ。
の、ライトさで見るとなれば、なんかこう、なんとなく、あの、あ、これ味の あれね、みたいな映画。まさにポテチ。
ごごろ感っていうか、ごごろでなんか、パッと見た時の映画、サスペンス映画的な味はしますよね。
うん、なんか、
あれですね、7、8年前に、なんかヨーロッパのどっかの国に来て、人生スイッチっていう、なんか6本のそういう、
はいはいはい、
なんか、人サスペンス、オムニバス映画みたいな、
うんうん、
なんか1本の映画が公開されたんだけど、あれ感に近い。
あ、でも、あれはね、もうちょっとね、ちゃんとブラックコメディの短編だったからね、なんかまたちょっと感触、俺は違うんだけど、なんかでも、なんだろう。こう、正直、このラジオって、一応ラジオで喋る以上、一本の映画見るとき、もうちょっとちゃんと見るじゃないですか。
いや、自分らで言うのもちょっとあれですけど。
なんか一応なんかその、ポテチ食いながら、こう、なんか酒飲んで、こう、股間ボリボリかけながら見たりとか、あんまはしないじゃないですか、多分。
しますけどね。
で、
だから、一応その、何、1時間半ないし、2時間、うん、3時間、喋れるぐらいのボリュームの何を、持ち帰ろうとはするよね。
そうじゃないですか。なんかこう、友達となんとなく家来て、あ、なんかとりあえず映画見ようぜ的なノリでこう、なんかこう、半分くちゃみながら見たりとか、そういうものじゃないじゃないですか。うん、だから多分、半分こう、意識3割別のこと、7割映画ぐらいな割合で、もっと割合いくか、6、4ぐらいな割合で見る分には多分ちょうどいいと思うんだけど。
うん、
なんか、ちゃんとこれが何言わんととか、なんかこう、今のこのストーリー展開おかしくないっていうところまで集中して見始めちゃうと、結構、あの、ダメっていうのが、まあ、ネフリ映画やっぱ多いっすよね。
これがさ、そのいわゆるそのネフリ映画っていうものの特徴になるのか、それともその単純にさ、ネフリ映画って言うたらその月にせいぜい多くても10本ぐらいしか公開されないので、もう要は日本映画っておおむねこうだよねっていうのをくくるのが難しいように、単にまあ映画が大体月に10本あったら10本のうちのなんか何本かはこのぐらいの、そのうちの1本ぐらいこういうバランスでみたいな、こう分布図の中にあるものなのか、それともやっぱりネットフリックスっていうその組織が作る企画の枠だとちょっとこういうバランスに陥りがちっていうラインみたいなのがなんかやっぱあんの、
やっぱ後者な気はしてて、なんかだってやっぱ映画館でかかる映画を前提に作ってるってなると、やっぱ映画館で見るときってやっぱりもうちょっと映画の集中度は違うじゃないですか。だからやっぱネフリの配信で、まあ基本的に多分PC で見るか、多分まあ結構多いのが多分家にもうスマート TV であって、もうテレビつけて普通にこう番組を探して見るのと同じ感覚で、とりあえず見ようって感覚で見るぐらいなボリューム感で見ることが一番ネフリって多いと思うんですけど、一般的に。
いや、あとなんか個人的にあんまりその制作体制とか詳しくないかわかんないけど、はい、なんかさ、なんとなくのイメージとしてさ、そのワニ映画とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれぐらいの予算規模なのかな、あの、ネットフリックスのこの規模の映画って、なんかそうしたら、なんか、あの、このクオリティの感じもすごいわかるような気がするんだけど。
多分予算感的には多分そんな感じだと思う。多分その、特別、なんかね、ネフリ映画がすごいこう、金かかってるって言われた時期も一時期あったんだけど、やっぱね、どう聞いても力入ってるコンテンツ以外莫大な金を入れてるわけじゃないっぽい、多分その住人たちはが、あの使ってる予算って、まあ、この規模の、なんていうの、てかこの内容の企画に対しては、と一般的なこう中規模映画としては別に特別多いわけでもやっぱね、そう、なんかすげえゴージャスな何かを作ってやろうっていう映画ではなく、なんか2、30億渡すからいい感じのやつ作っといてよみたいな多分2、30億も勝ってないと思うけど、なんかハリウッドが150億とか200億とかかけてるようなことを、まあ50億くらいでやれたらいい方かなみたいな、正直今のところの予算感としては、あのウィル・スミス主演のやつとか多分めっちゃかかってると思う。
はいはいはいはい。あとシックスアンダーグラウンドとかね。
アンダーグラウンドはもうバカみたいに金かかってるから
。でもなんか、でも作品の企画書って大体出すときに、こう、なんとなくこれっぽいあれですみたいなのってあるじゃないですか。出すときになんとなくあるじゃないですか。でなんかだから、これが正しいかどうか分かんないですけど、俺が前職で関わってた時に、ネフリも半分絡むっていうので、作るアニメーションの企画書を、なんか微妙に絡んでて読んだっすけど、それは割と、まあ、なんかサイコパスとか広角機動隊っぽいやつですっていうので企画書書いてて、で、割と作品自体も、まんま、あ、サイコパスっぽいねっていう話だったから。なんか、
まあ結構、そういうことでもある。
あるかもしれない。なんかその、で、こういう作品ヒットしてるから、これっぽいの作ればヒットしますよっていうのの、割とこれっぽいのを割と外さずに作るっていうか、はあるかもしれない。
大当たりが1個か2個あれば、ね、いいわけ。ではあるんでね、多分その商売の仕方として別にその100本作って100本とも大ヒット作を作れるのって多分花から多分思っちゃいなくて、なんかそれがね、なんかまあだからこそ法則があるみたいな生まれる余地もあるけど、
そうだからでも逆に言うとなんかでもだからここまでこう喋っちゃったからですけどっていう感じで考えると、じゃあその住人たちがパラサイトっぽい映画撮っての結果できた、なんかあんまり、味のしない映画かっていうとそうではなくて、なんかこの映画なりの味は、それはそれであるはあるっていうのは、まあ、そうなんですよね。
そうね。
なんか、わかんないけど、その、 まあ、あと1年、2年経ったってか、年末ベストをやるとき、いや、まあ、でも、年末ベストにそもそもその住人たちは、
いや、あれね、俺ね、俺、年末ベストの時にその住人たちの名前はね、出さないと思うね。あの、出さくの方にも、
公開数少なすぎてさ、消去法で入ってくる
の。いや、なんかあの、意外と良かったの方にも、めちゃくちゃダメだったの方にもね、入んないと思うんだよね。
まあ、ね、入んないしね、絶対に。うん、なんか、そのワーストみたいなさ、感じの全然ない。
うん、そうそう、なんか、
楽しいから。
うん。なんか、けなそうとか、そういう気持ちにはならないんだよね、うん、この映画
って。なんか、ふんわりと好きか嫌いかだけで言っていいんだったら、まあ、好きよ、みたいな。
うん、わかる。
でも、味はしないよねって感じだよね。
うん。まあ、しないっていうか、するけど、薄いよ。
そう。
だから、頑張って、すっげえ味わおうとしてるから、俺らは。一回噛んでるからさ、あんまり味のしないものを。だから、だんだんと、こう、あれこれでも味しなくねってなってくるのは、お前ら噛み、最初からそんな噛むこと想定して作ってる料理じゃない。
終わった瞬間にさ、もうこの映画のこと考えなくていいなって感じすげえすんじゃん。
そう。
だから、ポタポタっていうのもさ、はい、うまいね。つってなんか、もう、次の瞬間違うこと考えるみたいな、なんか。
そうね。
なんかちょっと変わったトッピングの学食のカレー食った時って感じとかさ、まあ、カレーの味だし、このトッピングが乗っかってるっていうのはちょっと珍しいかもしれないけど、まあ、学食のカレーの味だよねっていう。なんかこっちはなんかすごいもうこう、スパイスの調合とかなんかそういうこととかをすごいこう意識しながらカレーを食っている人間だからみたいな。その感じはありますね。なんかね。
だからなんか、まあ、そういう意味では楽しいのかもしれないけど、娯楽映画としては。
うんうんうん、
だから、なんつうの、アペタイザー的な、うん、アペタイザーでもないんだよな。なんかあのさ、コース料理7品あるうちの4品目ぐらいってちょうど覚えてない。
うん。
いや、コース料理じゃないんじゃないこれ。
コース料理じゃないんだ。だからその、シックスアンダーグラウンドが多分そのメインディッシュだとして。
はいはいはい。
ローマとかさ。
うん。うん
アイリッシュマンとかがメインディッシュで、最後にお肉として出てくるんだとすると、その2個ぐらい前ってなんか食ったけど、
うん、
前菜ってさ、なんか一口目に食うからさ、
うん、
ちっちゃいしなんか覚えてんだよ、意外と。
はいはい。
1個目くらいに食うやつってもうあんま覚えてない。意外のやつを、すっごい一生懸命食ってるみたいな感じ。わかんないけど。
コース料理って普通になんか、何そのレストランに行く途中の、なんか、コンビニで買ったスナック、なんか、じゃがりこみたいな。
僕はなんかいいのにね。
いや、例え話の話になってるよ。でも、
うん。あ、どうぞどうぞ。
いや、なんかでも、ちょっとさっき言ったことで重複するかなんですけど、うん、なんかやっぱこう、エンタメじゃエンタメじゃないかとかじゃなくて、マジでなんかこう、かなり、こう、見る層の、見る観客の、見る姿勢の、こう、深さに合わせて作った話な気はしてて、
うん、
なんかその、別に、まあなんかこういうこと言ったらあれですけど、なんかまあ一応、ポッドキャストで4年くらい映画についてベラベラ毎週1本喋るっていうことをやってるんで、普通の人が映画見るよりはなんかもうちょっとこう、映画見ることに対して、なんかそれが正しいことを言えてるとかじゃないけど、なんか言葉を尽くしてはいると思うんですけど、なんかでも、じゃあ言葉を尽くせない、あ、言葉を尽くさない、尽くさないで見れる映画が、普通にエンタメしてて、尽くさなきゃいけない、見れない映画っていうのがエンタメじゃないかっていうとそうではないと思ってて、例えば去年のパラサイトって、普通に、まあ、映画とか、俺らみたいにベラベラ喋りたがる人、もう見に行ってるけど、普通に、そんなに年2、3本しか見ないぐらいの人もパラサイト見に行ってやっぱ面白かったみたいな感想って全然あるわけじゃないですか。
うん。
なんかだからその、話としてその中にテーマ性があるとかっていうことが別にエンタメの邪魔をするっていうことはそんなにないと思ってるし、むしろ、なんかこう、ちゃんとエンタメでありつつそこにテーマ性だったりとか、その、メッセージ性みたいな込められてるものっていうのが、よりちゃんとエンタメとしてより高い感じのエンタメになるってことはあると思うんですけど、
うん、
でもなんかやっぱ 配信の画面で見る時のエンタメの見方って、パラサイトって配信だけで出てたら結構なんかまたちょっとそれって見る姿勢と見る媒体としてはマッチしてないかなっていう感じっていうか、なんかやっぱこう、その住人たちってやっぱ、そのがっつりスクリーンで2時間こう全く外に出れない状態で見る話っていうよりは、やっぱりこう、なんとなくながら見で、なんなら途中でちょっと一時停止して、なんかトイレ行ったりとか、なんか小腹空いたなって言って、なんかちょっとこう、適当に、なんかこう、パンかなんか持ってきて、食いながら見るとか、ぐらいでちょうどいいぐらいな、ボリューム感で作ってる気がしてて、なんかだから、そのバランス感っていうか、だからその、で作ってるぐらいな、テーマ性にしても、エンタメの度合いにしても、なんかその、物語の構造みたいなのもなんかもうちょっとその複雑じゃなくしてるのってなんかそこら辺のバランス感かなっていうなんか気は
する、ね、あと思ったのが、この間先週の帰りに山田くんともちょっと話してたんだけど、ネフリの映画って本当エンタメしてる作品がすごい多いじゃないですか。で、その時にやっぱりそのプロット上止まってる時間が少ないないというか、今作に関しても、多分、もうちょっとなんか金かかったというか、その、真面目なヨーロッパ映画とかだったら、多分、プロット上止まってる時間多分、ものすごい多いと思うんですよ。だけど、この映画って本当に、いつでもサスペンス要素を入れてくるじゃないですか。だからなんか、その辺もすごいネフリ感っていうのがあるかなっていうのは思いました。
絵で持たせるより展開で持たせる。
うん。そう。
なんかそれはネフリー、そう。前、高島君とか話したけど、やっぱドラマにしてもオリジナルの映画にしてもなんかこう、咀嚼する時間っていうのが作品の中にないよねっていう話はなんか前してて、まあ確かに今作も咀嚼タイムなかったっすよね。で、それこそ、息子がどう思ってたかとか、捨てられた方の奥さんがどう思ってたかみたいなところって、結構ストーリー展開的には止まって、なんかそこでの感情を咀嚼するタイムっていうので入ってくると思うんだけど、やっぱなんかそこが省かれてるっていうか、なんかね、こう騙される家族の側にしてももうちょっと、でもこいつ変じゃないっていうタームが一回挟まれるとか、こう、奥さん、騙される方の旦那と奥さんがでももう一回仲直りしていい感じでデートしてるみたいなシーンとかって、入るのが結構なんかもうちょっとこう咀嚼の部分っていうか、なんかこう、より映画的にこう、ストーリー的にエンタメとか転がしていくではない部分の、なんかもうちょっと別の部分の補完みたいなのあると思うんだけど、それはやっぱないですよね。
そうね。なんていうの、こうもうとりあえずプロット上のなんかなんつうのなんか面白いことが起こって
る
場面のみでとりあえず構成する編集になって、
うん、
それが面白くないっていう、
うん、
やっぱ面白くあれなんだけど
面白かったすんだけど、
うん、その結局だってそこでさ、じゃあ何息子がどうのこうのとか奥さんがどうのこうのってシーンをじゃあ入れてたらこの映画がいい映画になったのかって言われたら分かんない、多分俺そこってもうあそこだるかったよねっていう可能性ももう十分あるけど、でもなんか例えば分かんないけど浜口竜介とか、まあ、ちょっと比べるのあれだけど浜口竜介とかも例えば映画とかをなんかこう、例えばね例として出すと、なんかそのさ省略プロット上は省略してすることが可能な、シーン上の後ろの部分とか、手前の部分みたいなことが、でもそこをあえてその省略しなかったことによって、そこが一番実は結構充実してるというか、面白い部分するようになって、結構あるはずだと思うんですよね。それを持って多分映画的って入れたりもすると思うんだけど、だその例えばこの映画の中のちょっとどこって言いづらい映画なんだけど、なんかさスケートじゃねえやと新体操のすげえ選手、
あそこいいよね、
あそこいいんだけどさなんかその誰ると思ったのかなんか知らないんだけどさすげえ駆け足にさもう気づいたら行ってて、でなんかいい感じの家族疑似家族になり方したちからの お前の家族、もう半分お中みたいな。
しかもさ、送って直後にもうお父さん激怒っていうかさ、夫発狂みたいな感じじゃないですか。
送られた、現旦那、ブチギレ、みたいなさ。
あの、一回、その時は受け取って、あ、そうなんだ、みたいな感じで、あ、こいつ怒ってねえのかなと思って、もう一回次会った時に激怒とかじゃなくて、もう、もらった瞬間に激怒じゃないですか。
瞬発がね、すごくて、で、あそこってなんなら、なんか、だって、今となってはさ、基本的にはだって地位なんてないはずの主人公がさ、うん、昔のつてでなんかあのスケーターの選手に、スケーターじゃない、あの新体操の選手に合わせてもさ、そんな楽な話ないけど、うん、あれって多分あそこの書のやりとりとか、結構実はみっともなかったりとかするよね。
うん。
で、書くと逆に、あ、今やっぱでもこんなイケイケモードになってる主人局のところ、社会上は居場所がなくて、でもこの計画のためにこんなことまでして、やってんだなっていうシーンが逆に入ったら、そっちの方が面白い、印象的にはなるし、
うんうん、あそこでもちょっとなんかどういう手はずでさ、あの人とのアポイントメント取り付けたのか見たかった。
そうそう、
やっぱなんか俺、あの国体っていうかオリンピック系のやつがなんかその、うん、海でなんか腐ってる描写がめっちゃ好きなんですよ。アイスキャッチャーとか、あとあのそれこそラブレスの最後、
あの、はいはい、
なんで、あの、何、あの選手も実はちょっと落ち目で、なんか仕方なく、なんか小銭のためになんか会ってあげてたとか、そういうのちょっと今、
そうね。
より惜しかったの、うん、正直ありました。
そうそう、なんか、結構、
今作の天使の皆さんとはちょっと違ったよなっていうのもあるけど。
うん、でも多分ね、そういうのこそ、高さなんだと思うんですよ。
うん、
で、多分、わかんない、あの、必ずしもそういうシーン入れたから、豊かかって言ったらわかんない。
うん、
多分、なんかその、ネフリ映画に現状欠けているを傾向にある、
うん、
多分そういう意味での豊かさ、
そう、だからそれってやっぱ単純にさ、もう途中でだれた瞬間にやっぱネフリ一時停止されちゃうじゃないですか、
うん、
なんか、あ、なんか今このシーンたるいなと思ったら、一時停止されたり、あるいは見る人によっては多分そこのシーン飛ばすみたいな見方とかするじゃないですか、
うん、
なんかそういうのって多分、ネフリ的には、まず、ちょっと、だれるし、なんかなんとなくずっとこう、車のシーンがずっと続いて、物語の本筋と関係ない会話が続くみたいな、のとか、なんか途中でなんかコンビニ寄って、なんかコンビニの中でなんか何か会おうかみたいな話をずっとしてる5分みたいなのって、もう、下手したらそこだけで、もう一時停止っていうか、あ、もうこの作品見んのやめようってされる可能性があるから、多分常にこう回していかなきゃいけないっていうか、新しい展開を回しとかないと、なんかやっぱこう見るのやめられちゃったり、で飛ばされるシーンって、もし飛ばされる可能性があるんだったらもう、え、だったらそこなくていいじゃんって多分考え方だと思うから、ってなってくるとなんかやっぱり作品云々っていうより結構やっぱネフリっていう再生環境で、なんかその作品のその物語の質感っていうのが決まってきちゃう感じってあるのかなって。で、逆にでも、ネフリって完全にそこだけを想定して作ってるわけじゃなくて、やっぱり、マリッジストーリーとか、ローマとかが入ってくるのって、まさにマリッジストーリーとかローマってそういう、このシーンなくてもよくねっていうシーンの、割と連続での豊かさじゃないですか。まさにマリッジストーリーだって、むしろそういうのの積み重ねで、なんかあの時の何でもない会話のところに出てた、あの雰囲気の積み重ねの結果で多分こうなったんだよねっていう、映画だから、でもなんかそういうのってちゃんとその配信で見てたとしても、ちゃんと再生ボタン押したらちゃんと最初から最後まで見る人用の映画なんですよね。
うん。
っていうのとなんかやっぱエンタメでこう、あ、これちょっとつまんねえやって思ったら、こうもう見るのやめちゃうような人向けの作り方っていうのとやっぱなんかそういうバランス感になるのかなっていう感じはね。そう、それなんか前、高島くんと帰り道で話してるなんか結局、そういう、こう常に何かしら、展開が起こらない瞬間がない映画って、なんか逆に見てて何も感じないというか、それ見続けるのしんどいねって。で、俺、まあ高島くんと話してたら結構、まあ俺がだけで、単純に俺らだけだけど、キングダムが結構それだったから。
ゾンビの方の
キングダムが割とこうゾンビ宮廷劇で何かしらどっちかの展開っていうのを交互に入れてくるっていう感じで、
あの歌丸さんの言葉で言うとこの興味の持続
あうんみたいな、なんかやっぱ
そう、
それだと単純に転がってる展開が転がってるだけのものを見続けるっていうのは結構しんどいなっていうのはね、
なんか、まあ、一緒にするとあれだけど、その意味で言うとシックスアンダーグラウンドってさ、やっぱちゃんと金かけた気合い入れている映画でかつ大物かもしんないけどさ、いやまあ何て言うんだろう、なんかちょっと自分で言い始めたらあれだけど、いやでもあの映画ってそういう意味だよね、その余白がちゃんと。
あのね、ごめんなさい、あの、多分、シックスアンダーグラウンドにおける余白と、あの、今話してる何もない時間っていうのは、あの、似ているようで違うとは、なんかと。
真
逆の。あの、例えば、真っ白で、真っ白な絵の具で塗った紙と、ただの白い紙ぐらいの違いだと思う、多分、あの。
失礼しました。
いや、でもなんか、あの、先週、ホースガールだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、ホースガールって、その点だと、意外と、あの、あれ自体、あの物語自体も結構止まるってる時間を意外と少なかったけど、でもなんかやっぱり見せ方によってはやっぱり余白的な、あの映画に関してはすごい、あの映画の後ろにあるバックストーリーとかってすごい、あの、読み取れたりできたじゃないですか。だからなんか、あの、寝振り方式でもなんかうまく転がるとホースガールになるんだなっていう感じはしましたけど、
でもなんかホースガールってさ、でもってなるといよいよ謎企画なのがさ、
うん、
でもホースガールってあれ味のあれっていうののあれがあんまり見当たらないっていうかさ、
うん、
まあ、うん、
個人的なね体験が、
そうだから、なんかもちろん前回ホースガールの話した時にダンサーインザダークとか例えでは出したっすけど、それなんかやっぱ物語の構造が似てるだけであって、全然あの雰囲気とか質感はダンサーインザダークと違うじゃないですか。
そう。うん。なんか映像の質感からその世界観とかさ、なんか映ってるものとかさ、うんうん、どれとってもなんか、あ、要するにあれに影響を受けた、なんかあれっぽいこれをやろうとしたらね、その掛け算っていうか方程式が見えない。
うん。なんか、先生、逆に俺らが今まで割とこう、このポッドキャストにて取り上げてきたアポストルとかさ、あの、なんだっけ、
リム・オブ・ザ・ワールド。
そう、リム・オブ・ザ・ワールドとかってさ、あの、結構、これ味のこれっていうのがさ、こう、なんか食べてて原材料っていうかさ、あの、何で作ったかがわかる、感じ、なんか、そっちはすぐやっぱ、ネフリ映画っぽいなって思うし。
答えから方程式が見えて、
うん、
あの素材の味がするよね、
そうなんだ、悪い意味だね、素材の味がするっていうかその味付けがされてないんだよねこれってやつだけど、そうね、なんかあのどうしようかな、あの失墜ってさ、先週その有力の方で来週何やろうかな、
失墜
なんか話してて見たんすよ、
はいはい、
ですげえ面白かったの、
はいはい、
それはあのその住人たちはの面白かったっていうのとは全然違って、ちゃんとなんて言ったろう、あれですけど、ま、え、あのインタレスティングっていうか、
はい、あ、はいはいはいはい、
っていう意味でちゃんと、まあ、ジャンル映画なんだけど、
うん、
すごくジャンル映画なんだけど、あのこのバランスのジャンル映画、確かにこれは劇場でもかかんねえっていうすんごい変な映画だったんです。でもなんかやっぱちゃんとやっぱ作り手次第ではそういうこうちゃんと、うん、あのどんなフォーマットであれ、
うん、
新しいものは作れるんだろうなっていう感じではやっぱある、
うん、
しっついてもめちゃくちゃ変な映画でした
よ。めちゃくちゃ変な映画、
これ言っていいのか分かんないけど、あの最初と最後でなんかその視点があの文字通り変わるってい
う、
なんかなんか、いわゆるジャンル映画のね、あの、お約束、お約束というか、まあ、うん。大体こういう感じで見ればいいんでしょって思って見てると、
うん、
ちょっとこう足元が崩れていくっていうか。
てか、よくあれ作れたよね。普通なんかさ、いや、これはちょっと、あの、何、奇抜な脚本っていうのを勘違いしてるよって言われちゃいそう。
うん。
そんぐらいちょっとぶっ飛んでる。まあ、ぶっ飛んでるんですよ。
飛んで、そう、なんか、過激なこととか変なことしてやろうっていう映画でも別にない。
うん、
割とリアリスティックってリアリスティックなんだけど、
うん、
っていう展開を ちゃんとやっていくと結果的になんて言うんだろう、あのプロット上の破綻がないんだけど、破綻をなくした結果明らかに普通の映画だったらしないことをやってるっていう感じになってて、なんか変な映画だった80分ぐらいしかないんだけど、そうだからなんか結構、まあ、こんなこと言ったら元も子もないけどやっぱセンス
でもなんかさ、こう言ったらあれだけどさ、今までこの番組で割と取り上げてるネットフリックス系の映画ってさ、なんかそれこそリモー、あれだ、リモーザワールドとかアポストとかそうだったけどさ、なんかあれっぽくねっつうので見てるじゃないですか。
うん。
なんなら、あの2作に関しては。
うん。
やっぱあれっぽいの見たいよねっていう人にとって、あ、これありますよって出すものに関してはそうなのかもしれない、なんかね。
うん。
うん、あれっぽくねって言ったらさ、ほんなんか、あれっぽかったわって
思う。去年のパーフェクションとかもなんか、あのサスペンスとしてはなんか、あのサスペンス映画としては普通に面白かったりとかもあったから、なんかそれも、パーフェクションもこれ味のこれ感は結構少なめだったから。
てあれ、軽い男じゃないの言ったらオリジナルだっけ？
オリジナルですね。
ああ。じゃあやっぱあれですね。センスですね。はい。わかりました。あの、もう全部わかった。これ、センス。
そうね。面白い映画と面白くない映画かけるもの。
それは、センス。これなんか一周回ってさ、あの、ハビエルが作ってた CM みたいになってるよ、これ。言ってること。面白いものと面白くないものを分けるもの。それは、センス、みたいな。
言ってるやつが別にセンスない感じ。込みの。
ダメだよ、これ。
うん、そうっすね。まあ、でも正直、その住人たちは、に関しては、でもその住人たちは別に、まあでも、パラサイトがあるかな。
うん、まあ、パラサイトとか、あとなんか、ああいうちょっとサイコパス、でもそれこそアメリカンサイコとか、アメリカンサイコはなんかまたちょっとあれ、ちょっと変わった質感の映画だから、我々で。ですけど、まあなんかでも、大雑把にサイコサスペンス的なもの？
そうね。あとアダム・ウィンガードのザ・ゲストっていう映画。
ああ、はいはいはい。
面白い。
乗っ取り物としてね。
乗っ取り物、そう。だから、ね、なんか家族の中にいぶってきて乗っ取りますものみたいな、
うんうん、
視点変えてちょっと描いてるっていう意味では、まあ、まあ、あるけどね。
うん、でもなんかパラサイトじゃないですけど、結構やっぱ往々にして乗っ取り物ってそこに貧困層、まあ貧しい人が豊かな人と入れ替わるっていう構造がやっぱ多いじゃないですか。
うん。
だからそれで言うとでも、金持ちだった人が割とそのままのあれで金持ちにの、入れ替わるっていうのは、ない？そんなに。いや、どうだろう。
でも金持ちが転落するみたいな結構あるから、
うん、金持ち転落してでももう一回そこに返り咲くってさ、悪者として描かれることってあんまなくないですか。
そう、
なんかこう生まれが良くて、なんかこうさ、ライオンキングじゃないけどさ、一回地に落ちてもう一回その地位をで、なんかもうその人は生まれながらに好奇みたいなさ、っていうのはなんかね、見るけど、なんか完全にね、こう、失墜した人が悪者としてなんかそこにまた返り咲くっていうのはなかなかね。うん、
だから、普通にさ、今作もさ、なんか冒頭だけ見たらさ、時代によってなんか生まれ任せてセンスっていうのが、
うん、
時代が変わったことによって全く通用しなくなって、お前の持ってた、その、地位や名誉なんて、もう、何株みたいに暴落しちゃうもんなんだよ、みたいな人が、実は虚無だった人が、なんかその大恥をかき続ける、100分ぐらいの映画だと思って見始めたから。
うん。
それではなかったよ。
うん。
だから多分どっちかっていうと多分コメディで撮るような方がなんかしっくりくる題材だったからね、なんかね、なんならね。
うん。
てか、もしかしたらそれは単純に作戦がうまくいってないからコメディっぽく見えかけてしまっていたのかもしれないけど。
でもなんか、プロと全然違うんだけど、
うん、
その、ジム・キャリーの、
うん、
もうディック&ジェーンっていう、
うん、
あてこめちゃくちゃ面白い映画なんだけど、
うん、
これもう完全なコメディなんですよ、
うん、
で、
うん、
コメディ映画なのになぜか100億円ぐらいかけてしまって、あの結構大変なことになったっていう映画なんだけど、あのこれもともと超アメリカのでかい企業に勤めてた、うん、あのアメリカで実際あった事件もともとしてなかった、
うん、
でエンロン社の事件
も
ともとして、うん、であのその会社が潰れましたっつって、うん、潰れた時にその急に社長がとんずらして、めちゃくちゃでかい会社なのに社長だけは無傷で、なんか株価なんか持ってるからっていう理由で経済上の痛手一切受けず、
はいはいはい、
その数千人いる従業員は全員ロカ用ことっていうような話になってて、でそれで最初はなんか庭付きの超立派な家に住んでた娘とかもいてみたいな話だったのが、うん、まあだんだんと経済が困窮していって、なんか庭もはなんか剥がされちゃって、して、
うん、
でなんか家もなんかどんどんこういろんなものを売って、でなんか途中で結構なところまで主人公の家がもう家多分いよいよなくすぞってなったところで、うん、自分の今持っているものっていうのはあの社長に奪われたっつって、
うん、
あのなんかね、他人の家の庭の芝生をスコップでほじくり返して自分の家の庭にちょっとすんごい不格好なんだけど、これを見てあのそうか、奪われたものってのは奪えばいいんだっていう、
うん、
そうになって、そっから その社長が持っているなんかお金かなんかを銀行から奪うみたいな話に転がっていくんで、
うんうん、
なんかすげえ奪われた、もともと持ってた人が転がっていくのって、多分最初から持ってない人が持ってないっていうのもまあ悲劇だし、
うん、
まあ、いろいろね、それはそれで辛いものがあると思う。その一回その生活レベル上げちゃった人がそれを下げざるを得ない時って、
うん、
なんかそれによってやっぱ踏みにじられてしまうものってやっぱあるっていう。
いやだから多分デフォの生活レベルが多分貧しい人がってなら結構やっぱピカレスクロマンじゃないけど成り上がっていく話になると思うんだけど、
うん
うんうん、もともと持ってる人が失うってなると、なんかデフォであったものが失われたものを取り返していく感覚の話になるから、なんかそこになんか、めっちゃこう、慣用句っぽいけど、下の人が、例えばその、パラサイトの半地下の家族に関しては失うものがない状態から始めていくけど、やっぱりなんかこう、金持ちが落ちるっていうところで、もともと持ってたものを失ってしまった人っていうところから始まるから、まあなんかそこは、パッと見の悲観さは、悲惨さっていうか、やっぱそれはね、ありますよね、なんかね。
うん。
見せね。
っていう、何言おうとしたのか忘れちゃった。リフォートワークのやっぱ悪いと、なんだろう、なんかあの、目線が合うようで誰とも合わない。
ああ、まあね。
カメラ
使えますから。でもなんか今、思う、で、これ本、ラジオ本編と関係ないんですけど、なんかあの、タマフルで、リモートマークやってた時に、PC、一人、なんか PC を今、多分、個別で繋いだ PC を、いや、そこに一人、歌丸さんだったら歌丸さんが映ってる PC と、スタジオにいるアナウンサーと、ゲストの人が映ってる PC で、多分通話別で繋いでやってて、なんかだから、それって、でなんか多分目線合う合わないのあれな気はした、なんか、実際にその人がいるような感じでだからそこに画面が来るわけだけど、う
ん、ああそうね、なんか一つの画面の中にね数人並んでる、
うん、
個別に誰に話しかけてるの結構わかりづらい、
うん、
そうそうそう、うん、なんかあのやっぱ同じ空間にいるときに喋ってなんか一応なんか誰かに目線合わせるじゃん、
うん
うん、う
ん、なんかそれがないから
常に全体攻撃みたいな。
そう。てか、なんだろう。なんなら自分が自分に対して話しかけてる。
うん
うんうん。
ちょっと気持ち悪くて。
確かに、これ自分の顔見えてることによって、なんかずっと髪型が気になるっていう。
あ、それも言ってましたね。3
人いられないのにな。
ちょっとそれもあります。
はい。
はい。
関係なくなっちゃった。
なるほど。
まあ、その住人たち
まあ、どうすか？この、多分今、今週末とか、また結構家で、時間をね、ふりと一緒に過ごす人はいると思うんですけど、その住人たちは見た方が いいでしょうか。
おすすめです。
おすすめです。
まあまあ、
イワシがペロだったシーンは割となんかバカすぎて、こうそれをなんかあの虎のいるね、虎の虎動物園の虎ゾーンの前であのバカっぽい感じとかちょっと一見の価値ありだと思う。エレベーターのいらねえサスペンスは一見の価値ありだと思う。
なんか多分見ながら一応突っ込んどいて、うん、後でこの配信とか聞いてあの副音声的に見るとこうテラスハウス副音声付きで後で見るみたいな感じ。なんかその
そんないいものなのかこれは。
いやなんかゲラゲラって感じになるじゃないですか。
なんかね、いやだからね、
ここまで突っ込んでたわけじゃないんですよ。
そうだからでも絶妙にゲラっていうほどのゲラでもないじゃないですか。なんかこういうの
見てる最中はさ、割とまあ一応真面目にそれなりに見て、それなりになんかまあ、まあ、それ面白いじゃない。でもなんか見終わった後に、その浮かび上がってくるものが、その見てる最中に普通に面白いと思ってたものから、その、おかしい部分っていうのと、ダメな部分っていうのが、その、なんか、こされた先に、なんか、もともとあった面白いっていう感情がこされた結果、あっていうのと、そのなんか半笑いの感じになんかなって、
ああ、そんなわけあるかいとかね。
うん、なんか見てる最中からなんか突っ込みを入れるモードほど吹っ切れたバカさではないですよね。
じゃあ、全然ない。うん、なんなら俺多分一人で見て一人で終わっ、ツイッターにそれなりに褒めてる文章書いてある。
ああ。
ではあると思うけど。
だからやっぱこう、誰かと感想を共有し始めた途端、
そう、
おやおやとなる。
やっぱあれですよ、あの、反省が入った瞬間に、こう、ダメになっていう。あの、この男と一緒ですよ、やっぱり。
なるほど。ハビエルと。
ハビエルと一緒ですよ。
はい。じゃあ。
いや、計画のザルさとか上げてったらマジで切りない。まず本名名乗んだって話
だ。なんかさ、これいいんだけど、なんかこう CM ディレクターだったらなんかこう CM ディレクターなりのさ、なんかこう、かましみたいなのとかね、あったらね、面白かったですけどね、なんかね。
なんか、あ、あの CM 俺作ったんだよ、みたいなくだりとか別にあっ。
ねえ。あとなんかこう、パッとこう、勢いで喋る単語だけはなんか勢いやって全然納得はできない。いやでも男ならさ、それはやっぱ掴むべきだろ、みたいなので、なんかこう、よく聞いたら内容ないんだけど、その、言ってることだけでなんかこう、相手をその気にさせられるみたいな。なんかそこの、
息子をさ、マラソンに誘う、ランジに。
はい
は
い。はい
はい。話の噛み合わなさとなんかもう、いや、そういうんじゃねえ、それで解決しねえからっていうなんか。あそこ良かった
です。でも、あそこで息子に言ってることとかってまさに多分 CM で言ってることのイズムですよね、なんかね。普段の努力みたいな。
肉体には健全な魂が、こうたらこうたらみたいな。
野村のプラウドみたいな、ね。
わからなきゃダメだ。
うん。
ノンストップで。
ちなみに、あの、すんげえどうでもいいけど、あそこでゲロを吐かせるときに、円形で結構引きの絵でワンカットで撮ってるんですけど、うん、あの、この映画意外とちゃんとその辺は、なんていうの？だからその、ダメ映画じゃない、その一つの、
はいはいはい。
要素として、あの、その円形で撮ってワンカットで撮ってる息子が喋ってるんですよ。
うん。
喋ってる息子が、一番最後、坂の上まで来たところで、わかります？なんか、ってことは、あ、ん？大丈夫？
あ、今俺もちょっと途切れました、今。
あ、ごめんなさい。息子が坂上がってくるところで、ワンカットで、ゲロ吐く。で、その手前で喋ってるんですよ。
うん。
っていうことは、この辺、あのシーンって、ゲロを口に含んだ状態で、喋りながら歩いてくるっていう、本来ありえないことになる。
はいはいはい。
だから多分、まあ、後から、喋ってる声自体は後からアフレコで当てて、で、ゲロ吐くっていうだけだとは思うんだけど、
うん、
あれで結構、なんつうの、ゲロ吐かせシーンって実は、映画の中で、ここ、カットは割るか割らないかとか、
はいはい、なるほど。
結構そう、ごまかしが効かないだけに、どうごまかしていくかみたいなのとかのセンスって結構問われるから、あ、ちゃんと息子がゲロ吐くシーンって、ここっていうところでなんかこう、ちゃんと描こうとしてるぞっていうあたりとかは、なんかちゃんとしてるところではあるとは思うんですけど、まあ、それはそれとしてね、まあ、あのシーン自体がまあ、なんかその、面白いですけどね。 あそこら辺で。ゲロ吐かせて顔真っ白になってランニングから帰ってくる。
あの後のさ、お母さんがさ、え、あんた何やったのみたいな。いや、普通に走ってきただけだよ。みたいな。あ、そうだよ。あの、パパが、パパと一緒に走っただけだよ。みたいな。え、俺、真っ白になってるじゃん。普通に走っただけだよ。ちょっと疲れただけだよ。うん、パパは悪くないよ。僕疲れただけだから、みたいな。あのやりとりとか結構しんどかったですよ。
空虚なコミュニケーション。
あの、もう息子の子、完全に父親に対しては多分何も通じないだろうなってなってる感じがすごい良かったし、なんかあの。
そうね。コミュニケーションまともに取る気がない。うん、やっぱ、そこら辺がなんかラブレス感なんだけど。
う
ん、
そうですね、うん。
なんかあと息子の部屋が結構絶妙になんか暮らしいよってさ、
うん、
すげえアニメとかなんか怪獣かなんかのポスターとか、はい、そういうあたりとか、すごい良かったんですけど。あ、で、それもさっき言ったんだけど、あの、さ、偽名を名乗らないじゃないですか。
はいはい。
俺、これ、明らかにおかしいところ、
その、まあまあまあ。
どう考えても身分を偽る段階のことをやるのに、うん、なんでこれ、偽名なのじゃないの？これ、単純にこの後、奥さんと再婚するっていう件があるから、
うん、
偽名名乗ると、その偽名の件をどうするかっていう、だからその身分詐称ものなんだけど完全に詐称使えるっていう多分話なんですよ、
うん、
確か
でもそれで言うともう奥さんと再婚するタイミングのところでえお前再婚っていうか今結婚してんじゃんっていうこととか分かるじゃないですか
そうね
それはなんかでもタイミング
まあごめん実は別れたって来たけど別れ正式にはまだ別れてなくて、
うん、ああそういうことか
うんなんか途中ではぐらかしてる描写あったからギリそれで取れるっていう
あでもそこもさあほら俺ほらあの男子のカウンセリングとか受けてるやんみたいな察して察してだったなんかね
そうそうそう
あれそうねだからでも実はそこの方が面白かった気もするんですけどねそういうと、
うん、うんう
んなんか表面上のジャンル的なプロットを進行するために省略していくことによってさ、
いろいろこう。そうだね。細かい理由付けこそ見たかったよ。
うん。
そこ一番美味しいのにっていう。
うん。
あの、国体の選手しかり。
そうかね。っていうのは、まあ、思います。
うん。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。ね、でも今日あれじゃないですかなんかあのその住人たちからさネフリー映画とはこの言ったのはすごいよく知られたでしょうか
はい
ネフリー映画何見ればいい
ん
次ネフリー映画って何見ればいいんですかなんかさあの前評判ないとどれも見る気にならないじゃないですかネフリー映画
あーそう、
ね、タイトルが面白くなさそうだからね
タイトル全部面白くなさそうじゃん、うんこれは面白そうだぞって思ったのマジでリムーブザワールドぐらいだなんだ良さそうだな
失墜はまあ面白かったですよ
失墜まあまあ面白かった
うん。まあでもアンカットダイヤモンドとかじゃない、
うん、
今だと
アンカ
ット
ダイヤモンドですねやりたいですね
あとなんか、
まあ、次はアンカットでいってしまう
そうですねじゃあでも一回じゃ切りましょうか本編自体は終わりましょう
なんかあれだよね、なんかやっぱそのさ、わかんないよね、この人。リモートにおける適切な進行。
はいはい、はい。じゃあ、なんか告知とかありますか？
特に大丈夫です。
はい。冒頭でも、話しましたが、ちょっとお便り募集しておりますので、よかったら送っていただけると嬉しいです。はい。じゃあ、あれ、もしもし、聞こえてます？
はい。
はいはい。
かっこいい先はお便りの。
じゃあ、そんな感じですかね。
お便りの送り先は
あ、ボトルを言いましたが、29.tz.gmail.com、29が数字です。29.tz.gmail.com までメール送ってください。はい。
はい、
そんな感じですかね。
次回、課題作品については、
ちょっとこの後、話します。はい。ではでは、本日は私山田と、
金内武人と、
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この世の神様はちっぽけな神、ちっぽけな神に支配される民、生活食欲悪徳強欲貪欲に性欲よ、結局全てに必要なマニー、手に入れたい手に余る銭、ファキュペーパーそのコストは21概念では10予想せる、マスマティクス頭気づかない、エコノミクス AP のミス、稼いでも稼いでもねえ、残りはずくわによるもよっぽど辛い、存在価値ではないはずなのにね、いつもその話だね、1万円 You teach money、 それ誰のため、誰の金、多摩地駅からレポートため羽生えても新宿へ歩くまで、月97万円俺、一曲1万円する金、足の裏に仕込んでいるバネ、行けるとこまで行くつもりだぜ、キャンプファイヤー燃やす雪地秀世一夜、まだ知らぬ人平成令和、ペイペイとゲンナーマ電子マネーと幻の女、オーラの泉沈むミリオネア、地獄の底に浮かぶ身のモンター、ミネラルウォーター水にもかね、背中に跳ね、恵みの雨、ホットモットで買った弁当、改札で追加にデポジット、友達が DJ 出るイベント、その一個一個にも金かかる、つまりエンドレス、つなぐ点と線上、まずは銀行券の円、これは人生ゲームじゃねえ、 Day to day PayPay よりも底辺に稼ぐキャッシュカー、選択取るとかゆらゆらペソではなくて、等身大で自分の価値見出して、とか取るとかゆらゆらペソでもなくて、等身大の自分の価値見出して、とか取るとか